皆さん、新天地開闢集団ジグザグっていうね、バンドご存知でしょうか？まあ、このラジオではね、何度かご紹介したことあるんですけども、いや、すごくね、私今好きなバンドで、まあ、ここ最近音楽何聴いてるっていうと、ほんとジグザグ。もうこれしか聴いてないと言っても過言ではないでしょうという、まあ、そんな感じなんですけどもね。まあ、何で聴いてるかっていうと、特に CD とかね、聞いてるわけではなくて、まあ、Spotify で聞くことが多いかな。Spotify だとね、まあ、大概の曲が聞けて、で、携帯とかでね、聞くとね、あんま、良くないんだけど、良くないっていうか、なんか好きな曲聞けなかったりするんだけどさ。でも、パソコンとかで聞くとね、結構、もう自分の好きな曲をね、聞けたりとかもするのでね、まあ、Spotify 聞くとき、パソコンで聞くの結構いいよって話でもあるんですけど、それとか、YouTube でね、ジグザグの公式チャンネルがあるので、そこでね、ミュージックビデオとかも公開してるので、まあ、そこでね、音楽聴いたりとか、ね、映像見たりとか、ちょっとしてね、まあ、ここ最近はずーっとジグザグばっかりなんですわ。ほんとね、もう、ジグザグしか聴いてないね。他の曲聴かないもんね。っていうぐらいずっと流してる。日常でも。っていうぐらい好きなんですわ。で、この新天地開闢集団ジグザグって、ちょいちょいライブとかやってんのよ。で、今、ツアーみたいになってんのかな？ちょっとわかんないんだけどさ。で、ライブのことをね、みそぎって言うんだよね。うん、そういう呼び方してるんだけど、ジグザグ内ではさ。ファンの中ではね。で、このね、ライブことみそぎ。まあ、一回行ってみたいなぁとは思ってたわけ。俺もなかなかね、そうやって音楽イベントって行くことないんだけど、いつだろうね、行ったの最後ね。ロッキンぐらい？ロッキンオンジャパンの、何年前だあれ。ね、数年前に行ったのが最後じゃないかなと思って。まあ、その前とかはね、友達とさ、鈴木好美ちゃんのね、ライブ行ったりとか、あと一人で行ったのはガガガスペシャルとかね。そういうのもありましたけど。まあ、そんぐらいだよね。うん。あと、九祖猫神ね。一瞬でブームが終わりましたけど、俺の中でね。そういうのも過去にありました。で、久々にね、ライブ行きたいなって思えるね、バンドに出会ったわけですよ、私も。で、でもなかなかね、チケット取れないと。いう話で、で、今ね、なんか、やってんのかなと。うちの近所で、ね、都内とかで、ライブとかやる予定あんのかなっていうことで、ちょっといろいろチケット調べてみたところ、ちょうどね、なんか先週ぐらいのタイミングで見たら、東京でやるのがですね、羽田なんだけど、ゼップ羽田ってところで、5月の10日にね、みそぎをするんだって。で、それの、先行じゃないか、普通の抽選とかがあるらしくて、で、まあ、当たるかどうかもわかんないし、ね、なかなか俺も一人でこうやってライブ行くこともないんだけど、当たったらいいなと思って。当たったらちょっとね、行ってみたいななんて思ってさ。で、抽選申し込もうかななんて思ったわけ。で、一応席がさ、3つ選べんのよ。1階のスタンディング席と、2階のスタンディング席と、あと2階の指定席っていうの。これが選べるようになってて。でもさ、やっぱ初回の参戦でさ、こういうの、もし当たった場合ね、1階のスタンディングとかってさ、もう本当に古株のね、古参の人たちがいっぱいいるわけじゃん、多分ファンのね、人たちが。で、結構激しいバンドっちゃ激しいバンドなのよ。わかんないけどね、会場のね、お客さんの映像をあんまり見たことないから、どんな感じで聞いてるかわかんないけども、まあ、曲自体はやっぱしね、結構ロックだったりもするのもあるし、まあ、コミックソングもあるけどね、まあ、ノリはいいのよ、すごくね。なんか、九祖猫神、放出させるな、なんかな。ロックもあって、ね、コミックソングもあって、ちょっとね、なんか嫌な予感がしてくるところもあるんですけどもね。 ただやっぱりなんかビジュアル系はビジュアル系なんだよね。うん。元々が、その、新天地開闢集団ジグザグって前身がね、まあ、ビジュアル系バンドだったりとかもしてさ、そっからどんどん変わってって今の形にね、落ち着いたんだけど。だから女性ファンが多分すごい多いのよ。でも激しいわけじゃん。激しい女性ファンが多くてさ。で、一回のスタンディングとかはなぁと思って。俺基本的に、ね、なんか、ノリノリで聞くっていうよりも、まあ、壁の隅っこでベガ立ちしながらね、うんうんってうなずきながら聞くぐらいの方がさ、性に合ってるからさ。一回スタンディングはちょっときついかなと思って。で、二回スタンディングっていうのもあるけどさ、二回スタンディングするんだったら一回でいいじゃんってところもあるじゃない。で、あと残りはね、二回指定席。これがわかんないんだけど。でもなんか指定席って椅子があるじゃん、多分ね。指定席っていうぐらいだからさ。だからその場で立ち上がるのか、座ってていいのかちょっとわかんないけど、まあまあ、そんな激しくなく、ね、入り乱れることもなく、モッシュがあるわけでもなく、まあ安定してね、うん、音楽を楽しめるかなって、空間を楽しめるかなって思うと。まあ2階の指定席が俺には一番いいのかななんて思って。で、試しにね、抽選申し込んだわけですよ。そんで、抽選結果出た日なんだけど、それがね、4月の14日に結果が出ますよって言われてて、で4月14日、仕事の休憩中かな、お昼休憩の時にさ、まあ、休憩中携帯ね、ちょっと見てさ。メール来てんの一個。なんだろうなと思ってメール見たら、当選しましたっていうメールが来てて。で、あ、当選したのかと思って。結構倍率高いって話も聞いたぞと思ってさ。したら、普通に、一応ね、第一候補、第二候補、第三候補って選べて、で、俺一応第一候補を2回指定席、第二候補を1回スタンディング、第三候補を2回のスタンディングにして、まあなんかどれかが当たればね、うん、まあその場に身を任せてみようかなと思ったんだけど、普通に2回指定席、第一希望が当たりまして。で、速攻でさ、うちの職場って、月に1回、1日だけ好きな日を休めるのよ。で、それは1ヶ月前に申告しないといけないんだけど、で、このライブがあるのが、みそぎがあるのが5月10日の火曜日なわけ。で、火曜日って俺仕事だからさ。で、まだ5月のね、そのシフト申請みたいなね、そういう休日申請みたいなのしてなかったから。で、この申請できるのが、その4月の15日までだったのよ。4月15日までに5月の申請しなくちゃいけなくて。で、この結果がさ、来たのがさ、4月14日だからさ、本当にそのギリギリのタイミングでさ、分かったから。速攻でさ、休憩終わりでさ、職場戻った時にさ、すぐに10月のね、お休みの日申請してさ、5月10日休みって申請して、で、これでなんとか、チケットもゲットし、仕事の休みもゲットし、で、行けるっていうね、ことになりまして、まあ久しぶりにね、なんか、ちょっとライブ、行くっていう話になりましてね。まあなかなかないかんね、私ね。こうやってライブ行くことがね。だから、なんかちょっと楽しみだな、なんてね、ちょっと思ってはいるんですけども。で、このゼップ羽田。どうですか皆さん。まあ関東住んでる人はね、まあゼップ羽田が一番近いのかなと思うんだけど、遠いよね。羽田だもんね、多分ね。場所よくわかんないんだけどさ、調べてないから。でも、羽田の方でしょ？それはさ。都内とはいえさ、都内なのかな？ねえ、ちょ、遠いよね。でもまあまあ、まだね、電車で行ける距離だからさ、ねえ、飛行機とかで行くわけじゃないからね。まあ、それだけでもありがたいんだけど。で、5月10日火曜日、18時会場、19時開演。なので、まあ2時間ぐらいライブやってね、まあ、21時ぐらいとかに終わって、で、帰ってきて、って感じかな。でも次の日俺、 水曜日休みだからさ、ゆっくりよね。もしかしたらね、現地で仲良くなったジグザグファンとね、ちょっと飲み行きましょうよとかなるかもしんないもんね。テンション上がって。まあ、ないんだけどさ。100% ないよね。もうみんながノリノリで、ね、なんか、サイリウムとかないよね。俺わかんないんだけど。ないよな。一応持ってくか。そういうなんかね、事前情報をちょっと入れてこないとですとわかんないから、ね、あれなんだけど。だからみんなノリノリでさ、なんか、やるわけじゃん。コールとかさ。でも俺だけ、ね、無言で腕組んでね、立って見てますから。それで仲良くはなれないけどもさ。まあね、そんなんでさ、まあまあ、ね、次の日休みだから、まあ、楽しくね、特に、次の日を考えることもなくね、楽しめるのがいいかななんていうところはありまして。ただライブね、高いよね。高いっていうか、まあ、どこもこんな感じなんだろうけど、やっぱね、合計でですね、一応なんかいろんなね、サービス料とか、なんかシステム利用料とかさ、なんかいろんなね、金額全部含めて、こちらチケット一人、7490円します。チケット代自体は6500円なんだけど、なんかもろもろね、ついて、で、1000円ぐらい増えてね、7490円ってことで。でもね、非日常感じられるからね。で、ここまでなんか、ね、ずっと聴いてるバンドってのもね、珍しいしさ。だから、なんか、いいよね、と思って。たまにはね、こういうのも、行かないとね、なんか発散、ストレスの発散ではないけどもさ。ないからね、今ね、俺ストレスの発散の仕方が全くわかんなくて。溜め込むというか、発散の仕方を知らないというか。ねえ、ちょっともうわかんないんで。まあ、こういうね、ライブに行って、発散するなり。まあ、発散じゃなくてもね、別に普通に楽しめればね、いいかなと思うし。ただね、苦痛は苦痛なんだよね。やっぱ、ね、みんなで合わせてこれやろうよ、みたいなあるじゃん。やっぱり、ね、バンドだからさ。ライブだからさ。一体感っていうのはやっぱあるじゃない。それを求めるじゃん、やっぱり。で、一体感、に入れれば楽しいじゃん。でも入れないんだよなーと思って。そこがちょっとね、しんどいなーって思うけども、まあ普通に生のね、ライブ、みそぎ、まあ聞けるのはすごくね、嬉しいかなと思うんで。ちょっとね、これ楽しみにね、行っていきたいなと思ってますんで、5月10日火曜日、ラジオの次の日、だね。まあ、仕事して、ラジオして、で、そのままね、寝て、で、夜、羽田向かうと。いいんじゃないですか、すごくね。そんな、休日の過ごし方がね、一番いいよね。まあ、月一とは言わないけどもさ、ちょこちょこね、ワンシーズンに一回ぐらいね、こうやって、好きなバンドとかね、歌手のライブに行くっていうのは、いいよね、多分ね。そういう人生ちょっと歩んでこなかったからさ、よくわかんないんだけど。なんか、音楽ってさ、ライブが一番いいわけじゃん、多分ね。だけど、リアル、なんて言うんだろうな。やっぱ CD で聞くものっていう風にちょっと考えちゃうところがあって、俺は昔から。だから、なんか、ライブに行くっていうのが、選択肢として、なくて、ってのあるんだよね。なんだろうね、この感覚ね。ライブで聞くっていう、方法は、なんかすごい違和感があるんだよね、音楽。人間がやってるものなんだけど、人間がやって、出る感じがしないのかな、なんか物一つのね、その作品としてあってさ、それを聞くってのはわかるんだけど、それを人間がやってるから人間がやってるの見に行こうとはなんかならないんだよね。っていう感覚なんだけどさ、ね、気持ち悪いんですその感覚もね。なんでまあでもそんなこともね、やっぱり生のやっぱライブでね、 うん、なんか命を感じながらね、聞く方が、やっぱ、いいっていうね、ところもありますからね。ちょっと行って楽しみたいなーなんて思って。ね、そんなんでちょっと5月は行ってきますんで。まあ、すぐだよね。あともう1ヶ月もないもんね。ちょっと行ってきますということでね。まあ、そんなご報告。ね。まあ、生きてりゃ。ね、こういうなかなか当たんないチケットもたまに当たりますよということでね。うん、悪くないんじゃないですかなんていうことをちょっと感じつつね。今日も。まあ、2時間ぐらいね、お話ししていきたいと思いますからね。よかったら、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんはというわけでね、まあちょっと先週はですね、皆さんご心配をおかけいたしましたっていうね感じなんですけど、あの先週聞いてくれた方いらっしゃいますかね、毎週聞いてるよなんて人もね、まあ中にはいると思うんですけども、先週ね、私あのメンタルがちょっと崩壊してしまいましてね。で、まあ、童貞ネットっていうラジオをね、ずっとやってますけども、先週はですね、ちょっとタイトルね、変わりましてね、パル内藤の、なんで生きてるのなんてね、まあ、そんな放送させていただいたんですけどもね、もうずーっと、もう、自問自答の話してるだけっていうね、そんな2時間お送りしちゃったんですけどもね、じゃあ今週はね、1週間経ってメンタル回復したのって話なんだけど、してないっすね。引きずってます。まだ。でも、一応今日はね、少し、皆さんとね、普通にお話をして、で、まあ、後半とかね、ラスト30分ぐらいもしね、喋ることなくなっちゃったら、今週考えた、ね、ろくでもねえこと、そんな話をね、なんか、いろいろ喋っていこうかななんて思ってますけど、そんな風にならないことをね、ちょっと祈りつつ、そんな話しちゃうとさ、止まんなくなっちゃうから、そっから1時間とかさ。だからまあまあ、今週あった話なんかをね、いろいろとお話ししながらね、お便りなんかもね、読ませていただきつつ、楽しく、まあ、楽しいってなんだろうって話なんだけど。今もう面白いも楽しいもね、よくわかんなくなってるからね、先週からなんですけどもね、回復しないね、1週間とかそんなんじゃ回復しないよ。この、ね、ハイパーネガティブ期を超えたさ、なんだろうね、この状況。そんな一週間とかで回復するんだったらあんななんないんだから。まだかかるよ。当分かかると思うわ。一回あの感覚になっちゃったっていうことは、あの感覚忘れられないもん、多分一生。ということは、一生引きずるんだよ、この感覚。やだね、ほんとね。一生なんで生きてるんだろうって思いながら生きていくんだって。めんどくさい人生。で別に、生きるも死ぬも、特になんか、って感じだからさ。死にたいとか思ってるわけでもないのでね。まあ、かといって生きたいと思ってるわけでもないんだけどさ。だから特にね、フラットな感じなんでね。その辺、なんか全てが。だからなんか心配してくれた方もしかしたらいるかもしれないけども、死んだりはしないので、大丈夫だと思います。まあね、死ぬ、生きるの話もね、ちょっとあれだからね、もうあんましてもしょうがないんだけどさ。まあ死ぬ気はないっていうね、ことだけ、お伝えできればいいかなって。それ以上でも以下でもないっていうね、感じなのでね。まあ、そこはなんか、まあ、もしね、心配してるよ、なんて人いたら、ね、っていうと、まあ、いるかわかんないですけどもね、もしいたら、死ぬ気はないっす。ただ、よりよく生きようという気もないですけどもね、まあ、そんな感じで、 まあ、やってきますけどもね、来週ぐらいにね、ちょっとね、メンタル少し復活してるといいななんて思ったりはするんですけどもね、まあ、そんな中でも一応ラジオやってきますから、ラジオやめちまったら危ないね、うん、そう思ってますね。多分一応なんか俺を繋いでるものっていくつかあると思うんだけど、この世とね、俺をね繋いでるものっていくつかあると思うんだけど、その中の一つはやっぱしこのラジオはすごい大きいと思うんだよね。このラジオがなくなったらね、来週とか俺がやらなくなったら、無理やりでもね、1分でも2分でもいいと思うのよ。やればなんていう、繋がってんじゃんこの世と。まだこれやらなかった時危ねえぞって思ってるからね。危ない。だからまあね、もちろんね、熱が出たとかさ、体調悪いとかコロナとかさ、そういうのもあったりするかもしんないからさ、その時はまあしょうがないとしてもだよ。でもインフルエンザでもやったぐらいの人間だからね、私もね。ですっげえ遅くなってね、なんか1時とか2時とかに起きてね、なんか始めた記憶もありますけど、そんな時でもやる人間ですから、まあ、何かしらの形でねやりたいなと思ってますけどもね、やらなくなったら終わりだよね多分。だからなんか仕事をさね、ずーっとねやってきて、で定年になりましたと、で仕事辞めた瞬間ボケちゃいましたとかってあるわけじゃん。ああいう感じよね。ラジオちょっとずっとやってきました、ラジオ辞めた瞬間ね、抜け殻よね、ほんとね。いや今も抜け殻よ、もちろんね。なんだけどこれ以上抜け殻になるよ。だってないもんね、なんか意味がないもんね。その生きるっていう前提で生きるじゃん。あ、またそんな話になっちゃうけどね。別にね、なんかそのなんで生きてるのとかっていうじゃなくて、その次の段階で生きるって決めた段階で、じゃあね、生きてる意味っていうのを考えていくわけじゃん。で、その時にやっぱこのラジオが出てくるわけだよね、今はね、俺にとって。本当に一つのね、なんだろう、自己表現というかさ、っていうのはこのラジオだからさ。だからこのラジオがなくなったらさ、やんなくなったらもうないもんね、何も。って思うと、なんかしがみついてでもね、まあ、このラジオなりなんなり、毎週やる何か発信はねしていかないと危ねえぞっていうね、ぽっくりいっちゃうぞって感じはするんでね、ちょっとまあこのラジオでね、まあ、人とつながってるっていうのもあるんだろうね、やっぱりリスナーの人とつながってるっていうねところもあるし、でこの世にね、この音源が残るわけじゃない、ポッドキャストでさ。だから少しはね、生きてた証を残していってるっていうのもあるしね。やっぱそういう意味ではね、一つだ、逆に俺がね、なんだかんだね、鳴かず飛ばずかもしれないけどもね、10年以上こうやってラジオやってたことっていうのが、今回のそのね、超ハイパーネガティブ期が来た時にラジオやってなかったら、ラジオやってない状態でこの超ハイパーネガティブ期が来たとしたら、危なかったら多分ね、やってたからね生きてるけどっていう感じはもしかしてあるかもしれんな。やっててよかった、そういう意味では命救ったわこのラジオが、なんてねえ、ちょっと今思ったりもしたんですけどもね。まあ、やってきますよ、ラジオは。ねえ、一応ね、これぐらいしかね、私、今、できることないんで。まあ、ラジオ自体もね、正直話すこと、まあ、あるはあるんだけど、ね、なんだかんだで、ね、なんか、今週一週間考えれば、なんか少しずつはあったんだけど、まあ、それは話しますけど、今週はね。でも、今振り返ればあったんだけど、一週間生きながら、何にもなくて、正直今日ラジオ何喋んだろうとかって思ったんだけど、まあ意外とあったっていうね話なんだけど、いやね、やっぱね、何にもすることなくて生きてて、まあなんかもうちょいちょい生きててとかでね、そういう話をするのはあんまなんかもう良くないんだけどさ、ないのよすることが。何してる、みんな仕事するじゃん、 帰ってくるじゃん。ご飯食べるじゃん。まあ、YouTube 見るじゃん。寝るじゃん。することなくなって。することねえやつで寝るじゃん。起きるじゃん。仕事行くじゃん。帰ってくんじゃん。飯食うじゃん。YouTube 見るじゃん。することねえなーって寝るじゃん。これじゃねえもう今。ほんとに、なんもないのよ。びっくりする。そんな日常を過ごしております。じゃあ休日はって。休日もっとやることない。だってさ、仕事がないじゃん。だからさ、ないんだよ、することが。もうそういう人間になっちまったのかバレないと、と。お前なんだかんだ毎週何か楽しいことねえのか面白いことねえのかってさ、ラジオのためにさ、どっか行ったりとか潜入したりとかさ、挑戦したりとかね。そんな人生だったろうって。10年間、ね、10年以上。いや、ないっすよ、もう。心が空っぽになってしまいまして、何にも興味がないんです今。何にも面白そうだなぁとも思わないし、何も楽しいなぁとも思わないし、何にも興味が湧かなくて、どうしようと思って。まあ、そんな感じの中にね、一応今日冒頭で話しました、新天地開闢集団ジグザグのライブが当たるっていうね、ことで、少しなんか、この何もない、ねえ、空虚な人生の中にね、一筋の光が、ちょっと刺そうとしているというね、ところであるので、ちょっと救いの手かもしれないね、こういうのはね。なんか、いいタイミングかもしれない。うん、5月10日まではね、頑張って生きようと思うもんね、やっぱね。せっかくだし、行きたいし。まあ、だからどっちにしろ、5月10日過ぎてもね、別に死にはしないんだけどさ。とかね、少し生きる。ね、モチベーションになるじゃない。楽しくさ。そういうのありがたいなぁなんて思ったりするんだけど。で、休日、何したかっていうと、まあね、いつも通り、水曜日、土曜日休みなんですけど、水曜日ですね、ちょ、たまにはカフェに行こうかなと思って、カフェに行ったの。ね、カフェつってもね、サンマルクカフェなんですけども、ね、チェーン店じゃねえかって話なんだけど、いや、いいのよ。俺がいつも行ってるサンマルクカフェはね、広くてね、なんか、人も少ないんだけど、敷地面積が広くて、すごいゆったりできるのよ。でもそこで、ずっと自問自答してるっていう。ずっとね、パソコン持ってってね。で、ちょっと開いてさ、文章だけ書いてるんだけど、ずーっと自問自答の文章を書き続けるっていう。それ4時間やってたね。もうカフェにもう迷惑だよな。そんなうつうつとした人間が4時間もさ、ずーっと自問自答してんの。まあ、お客さん少ないからね、全然。混んでたらさ、それすごい迷惑だからあれなんだけど。空いてたしさ。まあ、いいかなと思って。で、ずーっと本当に、テキストを打ってた。どこにも公開するわけでもないのに、自問自答ずーっとしてたね。なんでだろう、なんで生きてるんだろうって話を。まだね、引きずってたからさ。先週のね、放送終わってすぐだからさ、水曜日なんて。ずーっとそれ、やってたね。4時間。止まることなく。いろんな切り口から考えてたんだけど。まあ、結果ね、今日、まあ、後半もしかしたらね、そんな話、カフェでね、書き綴った文章をね、読み上げれるとかっていう、そういうタイミングがあるかもしれないけど、まあまあ、前半戦はね、楽しく行きたいなと思うけど、結局でも生きる意味って何って、結論は、意味ない。うん。生きる意味はない。これなんだなって。まあね、昔のね、哲学者とかもね、いろいろ言ってるんだけど、結局答え出ないんだよね。生きる意味は、で、結局ないと。言ってる人が多いね。うん。だし、まあ、ないよねって。うん。俺もそういう答えに行き着いてたし、結局。ないんだと。ない中で、生きていく意味と。 ね、生きている意味と生きていく意味とちょっと違うと思うんだけど、まあね、まあ生きている意味を考え出しちゃうとそこ意味ないので、生きていく意味ね、生きる前提の話、そこをね、ちょっと考えていかないといけないのかななんて、せっかくね、まあ生きてるわけだし、まあ、せっかくって話もないけどね、でどうせ生きるじゃん、死なないんだし、ね、別に死ぬ気ないわけだし、したらね、あとまあ何年健康であれば30年40年生きるかもしれないわけだからね、30年40年ね、生きちゃうんだよ人間は。なんだかんだでね、不健康だとかね、メンタルがとか言ってるやつに限ってさ、生きるんだよなんだかんだで。したらね、まあまあこの長い年月でもあっという間だけどね、40年とか後だってさ、まあ実家で暮らしてる頃の20年、これはぼちぼち長い感じしたよ。小、ね、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門とね、長かった正直。でもこの直近20年、20歳から40までの20年、早いよね、あっという間よって考えると、まあまああと40年ぐらいはまあ一瞬でしょ、なんだかんだで。うん、だってさ、それは一瞬だよ。俺今の仕事をね、始めたのがさ、去年の12月なわけ。もう4月もさ、半ば、もうね、後半ですよ。そう考えたらさ、一瞬だよね、ほんとね。こないだじゃん、新しく仕事始めたの。それがさ、ね、12月のね、ほんと1日だか2日だかわかんないけど、そんぐらいから入ったからさ、12、1、2、3で4でしょ？まあ、4も、あ、もう末だと考えればね、もう5ヶ月で、丸々5ヶ月。あと1ヶ月で半年だよ。瞬間じゃね？まだ、慣れないもんね、仕事。まあ、慣れたって言ったら慣れたんかもしんないけど。でもなんかさ、やってるよ。特に、なんだろうな、もう一人でね、普通に仕事してるけどさ。でもやっぱなんか新人な感じするよね、まだね。まあ、5ヶ月、まあ、行ってないわけだから、新人じゃ新人なんかもしんないけど、ね、見方を変えれば、まだ5ヶ月も、5ヶ月にもね、満たない人間だから新人かもしれないけど、見方また変えれば、そろそろ半年になるからもうね、一人前だよね。って話じゃない。でもなんかね、落ち着かないしさ、仕事もね、なんか毎日毎日行ってるわけじゃん。月にね、20日だ、21、22わかんないけどさ、行ってるわけじゃん。そんだけ毎月行っててさ、5ヶ月経とうとしてるのに、なんか、違和感というか、まだ、職場になれないというか、いうのあるよね。そんだけいたらね、なんか、もうちょっと、だって自分が働いてる場所なんだからね。自分の居場所じゃない、そこがね。しかも毎日ね、9時間拘束があるわけじゃない。でもなんかね、落ち着かないんだよね、職場。まあ、いつ落ち着くんだって話なんだけどさ、まあ、落ち着かねえんだろうな。約半年経って落ち着かないんだから、落ち着かないよ。だから多分、ずっと。ちょっと緊張しながら働くんだよ、ずっとね。やだね。緊張しないで働きたいわ、ほんとね。まあ、そんな感じのね、日々過ごしておりますけどもね。で、まあまあ、休みの日はね、そんなんで、まあ、自問自答しながらね、いろいろやって、って感じなんだけど、それが、水曜日の過ごし方、だったんだよね。このままではまずいと。ねえ、良くないよね。だから、やっぱりね、これまで通り、休みの日は、なんか面白いこと見つけてね、で、そこにね、チャレンジしていくっていう。まあ、そんな休日にしないと良くないよなぁ、なんて思いつつ。でも、 次の休み、土曜日。これ予定入ってるから、俺もね。だから、まあ、土曜日、そう予定があるからね、そこで、何か起きるかもしれないと。いう風にちょっと思いね。まあちょっと日々を過ごし、土曜日やってまいりました。土曜日は何があったんだいっていうと、あの、卓球サークル。ね、ここ最近、あの、月に1回ぐらいね、参加させてもらってて。で、行ってるんですけど、卓球サークルが、池袋でね、ありますと。まあ、午後のね、13時半から、17時まで、3時間半というね、結構長丁場なんですけどもね、っていう練習がありますと。で、これはもうね、結構前から決まってた話なんですけど。なんか、行く気分に全くならなくて。本当にもうなんかもう出かける準備までね、すごいしたんだけど。でも準備しながら、ちょっとなんか今日行きたくねえなぁと思って。すごい迷ってて。でもね、行くかもしんないしと思って、準備して、で、いよいよもうそろそろ出ないと遅刻するぞっていうぐらいなんだけど、いやーちょっと気が乗らねえなーと思って。本当はね、その、池袋でやるからさ、まあ、前回もね、卓球やった帰りにさ、池袋にある占いの館みたいなところに行ったわけ。千里眼っていうね、占いの先生がいっぱい集まってるところがあるんだけど、俺今回も卓球行った帰りに千里眼寄ろうと思ったわけよ。で、またね、ちょっとまあメンタルも落ちてるからさ、何かね、いいアドバイスもらえないかなと思って。で、なんか、信頼できる人のね、一言って大きいじゃない結構。で、俺その、占い師のね、前回見てもらった先生結構、いい人だったからさ。だからなんか、ね、元気もらえそうな言葉とかね、もらえたらいいななんて思って。なんて思ってたんだけど、そもそもの、その、池袋に行くっていうこと自体、卓球サークルに参加するってこと自体、さあどうしたもんかなと思って。で、気が乗らない理由はいくつかあんのよ、やっぱり。で、一つの理由は、なんだろうな、今の俺の状況って、なんていうの、疲れることしたくないのね、今ね。まあ、それ言ったらもう、ただおじさんってだけなのかもしんないけど、だもう疲れることがしたくなくて、全く。頭を使うこともしたくないし、肉体が疲れることもしたくないのね。で、卓球ってすごい集中力いるし、体もすごい疲れるし、まあ頭も体もでもすごい使うスポーツなの。で、これが3時間半続くのよ。ほぼ休憩なしで。部活よりも長い時間をさ、このなまった体でやるわけよ。結構しんどくて。っていうのも一つある。ね。だから、もうちょっと気力とかもね、充実してればさ、体動かしたいなとかってあるかもしんないけど、体を動かしたくない。っていうのもある。うん。それと、ただ一番でっかい理由は、あの前回卓球参加した時にですね、俺ジンマシン出たんだよね。あの、俺運動すると、ジンマシン出んのよ。タイミング悪いと。っていうのも、あの、体の中の熱と外気の温度差が出ると、俺ジンマシン出るのよ。だから、冬場とかはね、お風呂から上がったりすると、ジンマシン出るし、ね、辛いもんとか食べたりするとね、ジンマシン出たりとか、体内の熱と外気が、なんか、うまくリンクしなくて、そのせいで、そこがなんか、差が出ると、ジンマシン出ちゃうんだよね。で、これは、だから、冬とかが一番出やすいのよ。その、ね、体が熱くなって、でも外は寒くてっていうそのタイミングが一番ジンマシン出やすいんだけど。だ夏場はね、ほぼ出ないのよ。外気もあったかいし、 体の中もあったかいから、ね、別になんかいっぱいね、熱いもん食べたりとか辛いもん食べてもね、ジンマシン出ないんだけど。でも外が寒いと、本当にこの間とかね、キムチ食べてさ、ジンマシン出ちゃったし。寒い中でね、体熱くなっちゃってね、ジンマシン出ちゃうってあるんだけど、で、前回の卓球もそのパターンなのよ。体は熱くなんだけど、汗かいて冷えるんだよね、体がね、表面が。それで、ジンマシン出ちゃって。で、わかんのよ、自分で。あ、出てるな、これ、と思って。で、ちょっと、腕とか足とか見ると、軽く関節部分が赤くなってんのよ。これは、顔とかも結構出てるぞ、っていう感じなの。もうわかんのよ、そこね。うん。まあ、体の一部出ちゃってるわけだからさ、もう大体わかんだけど。で、それもちょっと嫌でさ、それがね、まあちょっと嫌だってかもいいって人いないと思うんだけど、ジンマシン出て。だからさ、なんかそこがね、あんま拭えなくて、うん。またね、卓球したらさ、ね、汗かいてさ、で、それでね、ちょっと、少し休憩とかあった時だよ。そのなんか、人がね、やっぱ、すごい人数集まるからさ、で、そこでぐるぐるぐるぐるね、交代しながら、練習するんだけど、時にね、やっぱり、一人二人ね、入れ替わりの時にちょっと休んだりとかってあったりするんだけど。そん時とかにちょっと体冷えるんだよね。で、ジンマシン出るじゃんと思って。行きたくねえなーっていうのが多分あるのよ。もちろん疲れたくないとか、しんどいとかももちろんあると思うけど、やっぱそれ以上にやっぱりジンマシンがね、人前で、ジンマシン人前で出したい人なんていないじゃん。でもね、やっぱり20人以上の人たちがさ、練習してる中でさ、俺一人ジンマシン出てるわけじゃん。もうやだよ、それ。行きたくなくてさ。で、もう全然気が乗らなくて。でもね、やっぱ、参加しますって言ってる中でさ、行かないっていうわけにもいかないじゃんと思ったんだけど、でもちょっともうどうしようもなくて、直前だったんだけど、直前ってかまあ、集合時間の1時間ぐらい前かな、主催の人にさ、LINE して、すいませんと、今日ちょっと、つって、申し訳ない、急な話で申し訳ないですけど、つってね、話して、で、またね、じゃあ、次回お願いしますね、みたいな話になって。すいません、つって。って話だったんだけど。だから、本当は今週ね、まあ、水曜日はね、何もしないで自問自答してたけど、土曜日は、卓球サークルだ、占いだ、ってね、思ってたけど、それすら、ね、叶わず、卓球すらせず、もうどうしちゃったんだろうってね、思いながらさ、このままだとほんとなんもしなくなるぞと思って。やばいなと思ってさ。なんかね、よくないよね。だから占いも結局行かなかったしさ。ねえ、なんか、話も聞いてもらいたかったしね、占いの先生にね。で、アドバイスももらいたかったしさ。とかいろいろ思ったんだけどさ。まあ、結局行かずというね、ところになりました。よくないね。でも、なんか仕事行く感じだった、なんか気持ちが。なんていうのその、仕事行くときって仕事行きたくねえなーってときあるじゃない？人間さ、そういうときはあるわけだよ。いくらでもね。今日ほんと行きたくねえな、行きたくねえな、行きたくねえなーって、超思うときあるじゃん。あんな感じだったね、卓球。そりゃそうよなー。ジンマシン、ほぼ出るの確定だね。それ一人だったらいいけどさ、人前で出すのやだよ。もう行きたくないよそんなのね。行きたくねえなーと。なんてね、でもそれプライベートでさ、人生をね謳歌したいと、より充実させたいと思って参加しているサークルなのに、そんな気持ちになっちゃダメだよねと思って。なんかそもそもなんかずれちゃってる感じがするから。ちょっとねもう少し暑くなったら。今ちょうどね季節の変わり目でなんか暑いんだか寒いんだかよくわかんない時期だから、ちょっともうちょっと 暑くなったらね、ジンマシン出ないから。またね、ちょっと参加させてもらいたいななんて思ってますけども。じゃあ結局土曜日何したんだいって話なんだけど。何にもすることなくて。明治神宮行ったわ。まあ、家から近いからね。歩いて。明治神宮行ってさ。なんか久しぶりだったね。初詣行った以来なんじゃない ?1 月のなんか2日だか3日とかにね、初詣で行った記憶がありますけど、それ以来だったのかもしれない。ね、家近いしね、俺も明治神宮好きなんだけどね。やっぱ仕事が始まって、なんか行くタイミングなかったんだろうね。なんか久しぶりだなと思って。したらなんか、原宿駅のね、まあ、すぐ隣というか裏側にさ、もう、入り口があるんだけどさ。で、大きい鳥居があるの。で、ただ鳥居がね、今改修工事されてて、なんか建て替えるみたいに書いたんだよね。で、今工事してて、なんか5月だか6月ぐらいまで、6月かなぐらいまで工事してるらしいんだよね。だから1月の中旬ぐらいから6月中ぐらいまで工事して、半年ぐらいがね、工事して鳥居の改修工事してるみたいなこと書いてあって。ちょっと鳥居くぐれなかったんだけどさ、入り口のところはね。そんなことなってんだ、と思って。なんかね、たまにニュースで見るんだよね。明治神宮の、その、樹木たち。まあ、なんかその100周年みたいなね。あって、で、育ったなんか、木を伐採するだしないだ、みたいな話があって、まあ、するの良くないんじゃないみたいな話がちょっと浮上したりとかしてね、ちょっと今、なんか検討してるみたいな話らしい、ことをちょっと耳にしたことはあるんだけど。そんなんでさ。ね、ちょっと、明治神宮もね、ちょっとどうなるかちょっとわかりませんけどもね、私も、ちょっと心が落ち着くね、数少ないスポットでもありますから。まあね、良い方向にね、進むといいなと思ってますけども。で、まあまあ普通にね、明治神宮で参拝して、いつもはね、お賽銭100円入れるんだけど、今回10円だったね。なんかもう、お金渋っちゃった。で、渋ったっていうかね、もう500円玉か10円玉しかなくて。多分前だったら500円入れたんだよ。そういう時。ちょっと高いなと思うけど。10円にしちゃったね。まあね、なんか、ちょっと、節約しようかななんてね、いう風に、最近思ってるんですよ、少し。ここに来て。これまでは、まあ、そこまで考えずに、別にさ、なんか、物欲は、あるはあったけど、かといって買わないんだよね、俺ね。欲しいなと思ったりするけど、結局買わなかったりするわけ。結局ね、俺なんかずっと前から、テーブルが、欲しいと。今使ってるテーブル処分して、新しいテーブルが欲しいって、なんか結構前から言ってんだけど、買ってないし、結局。あと、ウェブカメラが欲しいっつって、結局買ってないし、ウェブカメラだってさ、言ったって3000円ぐらいのウェブカメラだよ。買ってないんだよ。もう何にも買ってない結局。だからさ、そんな中でもね、やっぱり、お金は減ってくんだよ。そんなね、お給料高いわけでもないからさ、そんなことやりくりしないといけないわけじゃない。でもさ、なんか気がつくとね、お金なんかどんどん減ってくなーと思って。だからやっぱ節約していかないといけないなーなんてね、いうのが少し今芽生え始めておりまして。で、ね、まあ、どんなことをしていこうかなーなんて思ってんだけどさ。なんか、ちょっと今週思ったのはね、もうなんか、どうでもいいなと思って。その、また話戻っちゃうのかな。でもすべては、ここ最近の考え方に、もうなんか沿って、なんかいろいろ物事を考えるわけなんだけど。 どうでもいいと。生きる上で、特に、充実をした人生を歩む必要性も、ないわけじゃん。結局。生きてる意味ってないからさ。だから別に幸せだろうが不幸だろうが、死のうが生きようが、なんだろうが、何も起きなかろうが何かが起きようが、意味ないんだよね。うん。生きていることに対して。で、だからもう、いいかなと思って、食べることとかも、もういいかなと思って、で、やっぱ食費ってかかるじゃん？なんだかんださ。例えばね、これまでだったら、朝マック食べるよね。まあ朝マックってさってさ、別にそんな食うわけじゃないけど、これまでだと、例えば、ね、飲み物、S サイズの飲み物一つと、まあハッシュポテトとかさ、食べるわけ。で、ハッシュポテトいくら？まあハッシュポテトかシャカシャカチキンだよね。まあどっちか頼むわけなんだけど、まあ250円ぐらいですか。飲み物100円、シャカシャカチキンが150円とかでね、250円とか。これ朝。で、お昼。で、まあ飲み物、まだマックですけどもね。飲み物 S サイズと、あと前だとね、ここ、まあ2、3ヶ月前とかだったら、もうバーガー食ってましたけどね。チーズバーガー2つと、ね、ドリンクと。食ってましたけど、まあそれちょっと最近はやめまして、チキンマックナゲットと S サイズのドリンクと、チキンマックナゲット200円で S サイズのドリンク100円と300円、これでも朝昼でまあ550円ぐらいかかるわけですよね。まあ、これだって普通のサラリーマンからしたらめちゃめちゃ安上がりなんだけど、だってランチも食えないじゃん、550円じゃ普通に。だからもうわけわかんないぐらい安上がりではあるんですけど、まあまあそんな感じですよ。ね、もう一時前だったらもうちょっと行ったかもしんないよ。ね、朝マックもね、もうちょっとセット食べたりとか、昼だってね、バーガーをね、二つ食べたりとかしてたわけだからさ、もうちょっと行ったかもしんないですけども、まあまあ今はね、うん、そんぐらいで朝昼合わせて550円と。で、夜ちょっと食べちゃうよね。やっぱりなんか仕事疲れたなーと思って。まあ一日頑張ったご褒美かななんつってさ。で、スーパー行ったりとかさ、お弁当屋さん寄ったりとかしてさ。で、なんだかんだでね、まあ外食もあるよもちろんね。で、結局いくらぐらいかね。で、やっぱコンビニで買うこともあるじゃない？平均すると、なんだかんだ700円。前後 ?700 円ぐらいかね。すると思うのよ、普通に晩ご飯。それだって外で食ったらね、いや、700円で食えないでしょって話もあるかもしんないけど。まあ、牛丼食えばね、もう400円ぐらいなもんじゃないですか。で、お弁当買って、まあ、5、600円とか。お惣菜買ってとかね、ま、いろいろあるからさ、選択肢はいろいろありますけど。でも普通のね、ヘルシーなやつ買ったってさ、なんていうの？その、千切りキャベツ買って、で、サラダチキン買って、で、なんか、厚揚げ買って、ちくわ買って、みたいな買ったらさ、まあ、なんだかんだするんだよね。意外と。まあ、やっぱ600円とかしちゃうんだよ、そんなんでもね。ヘルシーなセット買ってもさ。だからなんだかんだで、それにプラスさ、なんかちょっとしたね、夜お腹すくからと思ってお菓子買っちゃうとするじゃない。一袋100円ぐらいのね。結果、600円、700円はするのよ、夜。そしたらさ、まあ、700円としよう。したら、朝250円、昼300円。で、夜700円。1日1250円使ってることなんだよね。食費で。まあ、こんなもんだと思うよ、でも。もうちょっといってるんじゃないかなって思ったりもする。まあ、1300円だとしようか。でも、 一人暮らしのサラリーマンっていうかね、まあ普通に働いてる人、まあ別にね、まあそれはね、年収も全然みんな違うから一概には言えませんけども、一日の食費を1300円以内で納めてるっていうのは、まあそんなに、いや、パルさんちょっと食費かけすぎですよっていう感じでも正直ないのよ。うん。って思います。もっとかけてる人はいるし、もちろんね。で、もっとかけてない人はもちろんいるからさ。まあ人によってね、全然違うと思うけども、まあ一日1000円、1300円ぐらいは、1300円ぐらいとね、月でね、30日あったとしてね、約4万円じゃない？まあこんなもんじゃないって思うよ。だってさ、一食500円のお弁当だとしてもだよ。例えばだけどね、朝昼晩食べたらさ、1500円なわけじゃん。まあ、そういうことよ。そこ基準ぐらいじゃないって思うのね、正直。そうすると月で4万5千円ぐらいっていうのが、まあまあ一人暮らしのアベレージなんじゃないかなと思うわけ。で、その中で、まあ、1300円だとしたらだよ。ねえ、まあ、4万円に収まるわけだから、まあ、そんなもんじゃないっていう金額だと思うのよ、俺の中ではね。まあ、でも、節約はいくらでもできるよ。だけど、まあ、普通に暮らしたらそんなもんだよね。で、まあ、ただまあ、意識はしてたよ。1日1000円以内ぐらいにできないかなと思って、したら月3万円ぐらいだからね。まあ、このぐらいに抑えてれば、まあ、今のね、収入から考えればね、そのぐらいがま、妥当かなとも思ったりするけども。っていうところなんだけど、そんな感じで生活をしていましたよ。お弁当買ったりとか夜はね、やっぱね。で、でももう食はどうでもいいと。もういいんだわ、今日見れんだからもう。生きてても、何にも面白くないし、楽しいことないし、面白かろうが楽しかろうがもう関係ない人生だから今さ。だから、どうでもいいかなと思って。どうでもいいなら、もう、極端に、削れるところ削ろうかなと思って。で、私、たどり着いた食事がですね、朝、食べない。食べる必要もないんだよ、正直。これまでも別に食べてなかったし、あんまり。だから、朝ね、家で水一杯飲めばいいじゃない。で、お昼は、さすがにね、ちょっと食べないともいけないし、休憩時間も1時間あるから、どっか時間潰さないといけないし、ここは変わんない。昼にマック行く。で、S サイズのドリンクと、チキンマックナゲット。300円。で、朝食べない、昼300円。で、夜。ここ問題よね。夜もどうでもいいからさ。うどんでいいかなと思って。うどんでいいかなっていうか、悩んだの、いろいろ。一番コスパいい、コスパっていうか、うん、コストが安く済む晩ご飯ってなんだろうって考えたときに、牛丼は結構いいのよ。例えば、オリジン弁当とか、ホットモットで海苔弁当買うっていう。このパターンあるよね。約300円ぐらい。このパターン一つ。それか、うちの近くは松屋が一個あるから、駅前にね。だから松屋で牛丼か豚丼食べると。まあ、350円から400円ぐらいよ。まあ、この選択肢。で、これ以上になってくると普通のお弁当とかでね、400円、500円、600円しちゃうからさ。どっちかに絞ろうと。思ったけど、さらにコストを抑えるってなったら何かなって思った時に、お腹にも溜まって、で、お金もかからないのって、やっぱり、焼きそばとか焼きうどんなんだよね。一応野菜がね、ある程度取れて、で、炭水化物取ってお腹も膨れると。まあ私ダイエットしてますよ。ね。で、炭水化物をね、なるべくね、取らないようにしましょうってダイエットしてるんですけど。ただ、それ、 コストかかんの、やっぱり。だってね、ちくわ、一袋をね、100円してさ、で、千切りキャベツが100円してさ、で、サラダチキンが200円してさ、ヨーグルトとか買ったらね、また100円してさ、みたいな。500円だ、600円、すぐ行っちゃうんだよね、なんかそういうヘルシーな食事って。高えと。その割に腹にたまんねえと。よくねえなと思って。で、もうここは、どうでもいいと。いうところで、もう焼きそばか焼きうどんだと。そしたら、まあ、焼きそばで3玉で、100円から130円ぐらいだよね。うどんも一緒。ほぼ変わんないと思います。だから、それで行こうかなと思ったんだけど、うどんとそばってどっちが太るんだろうと思って。ね、やっぱり炭水化物だからさ、と思うんだけど、まあ、できればね、その中でもね、太りにくい方がいいかなと思った時に、ちょっといろいろ調べたところ、何やらうどんは優秀だぞっていうのを、わかりまして。で、これはね、ちょっと前から思ったんだけど、なんか、痩せてる女の子、とか、に、何食べてるのとかって聞くと、別に俺が聞くわけじゃないんだけど、YouTube とか見てるとさ、なんかね、そういうちょっと痩せてる女の子とか可愛い女の子とかにね、YouTuber の人がさ、なんか突撃してさ、ね、家に突撃して、なんか、冷蔵庫あさったりとかなんかたまにあるじゃん、そういうのさ。そういう時に、いつも何食べてんのとかって聞かれると、あんま食べないかも、とか言って。で、まあ、でも食べる時は、おうどんとか食べるかな、とかって言うわけ。結構この率多くて、うどん食ってる女の子痩せてる説、結構あんのよ。うどんと思って。ちょっと太りそうなイメージあんのよ。っていうのも、俺の親父とか、昔、まあ今ね、結構、まあ、痩せたっぽいんだけど、昔とかめっちゃ太ったの。まあ、昔っつってもね、多分、40とか、そのぐらいだよ。40歳とか、そんなもんでしょ。今の俺と同い年ぐらいの時じゃない？もうちょっと上か。でもそんなもんだよね。40歳とか45歳とか、で親父がそのぐらいの年の時、結構太ってたっぽいのよ。その時、親父は、めっちゃうどん食ってたらしいのよ。めちゃくちゃ食ってたらしいんだよね。やっぱ食欲がすごかったらしくて。親父も昔、ガリガリだったのよ。なんだけど、やっぱ、年取るにつれて、年取るって言っても、それね、20とか30とかの時は全然太ってなかったっぽいけど、ガリガリだったっぽいけど、40とかね、迎えて、もう結構、太ってさ。で、その時食欲が止まんなくて、めちゃくちゃうどん食ってたんだって。お腹空いたらうどん食うぐらいのレベルでうどん食ってたのか分かんないけどね、なんかね。そんなイメージがあるの、俺の中で。だから、うどんは太るだろう、と思って。で、炭水化物感もすごいじゃない。なんだけど、まあ、調べると、焼きそばの麺よりも、糖質は低いし、お米より、じゃ、焼きそばの麺は、その、うどんよりも焼きそばの方がね、脂質がやっぱり高いんだよね。で、うどんの方が脂質低いし、で、ご飯と比べても、うどんの方が糖質が低いらしいんだよね。で、意外とうどんって優秀っていうね、炭水化物の中で。で、いいじゃんと思って。じゃ、うどんだと。で、別にね、もう飽きるとかもないから。もう食なんてもうどうでもいいからさ。もちろん好きだよ、俺。食べること。美味しいもの食べるの大好き。ね。それは高級なものからさ、庶民的なものまで、何でも好きよ。寿司も好きだし、ラーメンも好きだしさ、ジャンクなのも好きだしね、油そばも好きだし。何でも好きよ。でも、もういいよ。ね。何食べてももうどうでもいいわ。変わんねえんだから。何食べようが、関係ねえんだから、人生に。だからもううどんでいいのよ。焼きうどん食ってりゃいいのよ。って思って。で、うどん。で、よく売ってんじゃん、カット野菜みたいなさ。で、野菜炒めセットとかあるじゃん。なんか128円とかで売ったりするじゃない？うどん3玉とさ、ね、1袋だいたい3玉ぐらい入ってるからさ。それと、まあね、100円から150円ぐらいで売ってるでしょ、3玉でね。 プラス、カット野菜。これも100円から150円くらいで売ってるでしょ。だからまあまあ、どこで買っても一応300円以内ぐらいで焼きうどんは作れんだよね。で、うち冷蔵庫ないからさ、まあ、うどんをね、保管しておくっていうことを、まあ、うどんはそんな冷凍しなくても、まあ、暗いところでね、暗室っていうか、なんかそういう、まあ、なんか、キッチンのさ、下の棚とかにさ、まあ、入れときゃ平気っぽいんだけど、そんなね、熱くなるわけでもないし。なんだけどさ、でもなんか3玉って絶妙じゃない？ 2 玉、1玉じゃ足りないじゃん。2玉だとちょうどいいんだけど、残り余った1玉ってどのタイミングで使うって話もあるじゃない。だからもう3玉食おうと。で、カット野菜、ね、そういう野菜炒めセットで食べると。300円以内で済むと。で、思って、ちょっと、やったんだけど、その野菜炒めセットってさ、ちょっと詐欺だよねって思って。よく使ってたよ、昔は。ねえ、なんか、もやしとさ、キャベツと人参と玉ねぎなんか入っててさ、炒めるんだけど。でもやっぱ、いつもね、毎回思ってんのよ。もやしの量多くねえと思って。8割もやしじゃねえと思って。下手すら9割もやしじゃねえと思って。で、気持ち程度にキャベツとさ、人参とも、ねえ、玉ねぎが入ってるぐらいでさ、マジ気持ち程度じゃん、あれ。もやしでいいんじゃねえと思って。考えてみたらさ、昔のね、貧乏な頃、貧乏って言ってもね、まあ、ずっと貧乏ですけど、まあ、一人暮らし始めた頃とかね、本当にお金なかった頃。その時はうどん食ってたし、3玉、100円のうどんを、1食1玉食ってたんだよね。そういう生活してたんだよ、やっぱり最初の頃ってね、引っ越ししたてとか。とかさ、やっぱもやしとかね、食べたりとかしてたわけ。だから、いや、もやしでいいじゃんと思って。ねえ、8割9割もやしなんだからさ、その野菜炒めセットもさ。だったらもうもやしでいいじゃんと思って。もやしだったらさ、そんなしないわけだよね。まあ、スーパーで買えば、28円ぐらいから売ってるし、コンビニで買っても38円とかなのよ。そんなもんなのね、もやしって。だからさ、もやしでいいのよ。別に栄養がどうのとかさ、もうそんな関係ねえんだから。もう問題ねえんだよ、生きていく上にさ、あんまりさ。で、たまにはあるじゃん。人とね、一緒にご飯行ったりとか、飲み行ったりとかさ、そういう時もね、そゼロじゃないわけだから。そういう時に栄養取ればいいんだからさ。それ以外はもういいっす。だからもうちょっと極論のね食事になっちゃうけども、焼きうどん、夜はもう焼きうどんもう確定で、うどん3玉と、もやし1袋もうこれで済ます。で、これはセブンイレブンで買ったとしてもですよ、で安売りスーパーじゃなかったとしても、だいたいもやしが38円、うどんが3玉で138円とかそんなもんよ。それで消費税込みで190円でした、今日買ったら。なので200円に収まるんだよね、晩ご飯。これ体にいいとか悪いとかもう話は別でね、もうどうでもいいんだよ、そこね。で、そうすると1日の食費が、490円なります。まあまあ500円だと考えましょう。で、500円であれば、月30日でね、1万5000円になるわけじゃないですか。さすがに、ね、1ヶ月1万円生活とかやってるね、テレビとかありますけど、あれは異常者じゃん。ね。企画でさ、なんとかかんとかで、ね、うまくやりくりしてって話じゃない。もちろんね、その中で栄養があったりとかね、美味しそうとかあったりするんだろうけど、もういいよ、そういうのは。ね、もう何も考えずに摂取するだけ、もうその人生でもいいわと思って。で、そうすることによってね、月4万円ぐらいかかったものがね、1万5000円になりますよと。2万5000円浮きますと、1ヶ月したら1年間でいくら浮きますかと。怖いですね。本当に食事を 極端にちょっと変えはしますけど、2万5000円浮くとですね、1年で30万浮くんだよね。怖いね。うん。だから別に、なんか、無理やりね、いろんなことなんか節約しなくちゃ節約しなきゃって、やっなくても、食事を諦めるだけで、年間30万浮きます。そういうことよ。で、もちろん、これ、コンビニで買った場合で、もやしとうどんで190円よ。安売りスーパーだったらどうよ。ね、3玉100円よ、うどん。もやし28円よ。まあ、約130円。で、消費税かかって、まあまあ150円ぐらいですよ。そしたら、コンビニ190円。ね。で、スーパーだとじゃあ150円。40円の差額が出るよね。40円が1ヶ月で、資産12で1200円。じゃあ、1年です。約1万5000円ぐらいになるよね。浮くんだよ、1万5000円。さらに。毎日スーパーに行くだけで。すごいよ。ね。こうやって、収入が少ない人間は、節約をしないといけないなぁなんて、ちょっと思ったりとかして。やっぱりなんか欲しいものとかあったりするじゃん。物欲があったりとか、ねえ。まあ欲があるよ、人間は。いろんな欲がね。で、そこでお金使うわけだよ。欲しいものがあったりとか、食べたいものがあったりとかね。でもさ、そういうのは全部なくなった瞬間、お金貯められるよね、と思って。いいタイミングかもしんないと思ってさ、なんかいろんなこと考えちゃってさ、で、もう人生ね、どうでもいいっていう話もないけど、まあ、ね、意味ないからさ、すべてのことがね。生きる意味すらないんだからさ。だからね、生きていく意味もさ、あんま求めることもなく、全部なんか、求めないで生きれば、食事も求めないから、こうなるよねって。でもね、お金、貯めることは悪くないし、貯めるっていうかね、今だとね、ちょっとマイナスがあるからさ、俺もさ。それを返すとかって考えればね、いいしさ、なんか、いろんな無駄はあると思うんだよね、毎月払ってるものとかさ。で、削減できるものとかもいっぱいあるとは思うのよ、探せば。でもその中の一番わかりやすいのは食事だったんでね。そこをちょっと削って。だってね、まあ、みんなね、そんな、百も承知の話かもしんないけど、一日10円節約するだけで、月300円節約できると。そうすると、年間で3600円節約できんだよね。だからなんか、月に1回、まあ、月に1回でもいいよね。月に1回1000円かかってること。とかをやめると、まあ、年間でね、12000円削減できるわけじゃない。とかさ。なんか、で、一応年単位で考えると、まあね、1日の10円もね、まあ、バカにならないって、まあ、そんな分かりきってる話ではあるんだけど、だからね、まあ30円、1日30円削減すればね、年間1万円以上浮くわけだからさ。で、そんなものなんていっぱいあるじゃない、いくらでも世の中さ。だからね、なんか、そんなことちょっと考えたかな、今週ね。で、実際、ね、実践してます。今週。もう早速、朝食べない。昼、ね、マックで300円。で、夜は、もやしとうどん。で、この生活をね、数日続けております。だから、まあ、まあ、炭水化物はね、そうやってうどんで取ってるんですけど。で、体重がですね、どうなるのかがちょっと楽しみじゃない？それ。そんな生活して。なんだかんだうどん食ってるからね。しかも3玉。夜だけで。どうなんのって話なんだけど。先週、先々週ぐらいの体重が、俺 65.3 キロだったのよ。で、今日、仕事から帰ってきてご飯食べる前。体重が64キロでした。ジャスト。減ったなぁと思って結構。こんな生活してるのにと思って。で、一応晩ご飯ね、うどんともやし食べて、体重計測ったら 体重測ったら、65キロだった。うどん3玉ともやしって1キロあるんだね、あれね。結構あんなーと思って。で、そんなね、生活、だからもう晩飯食うだけで1キロ増えんだけど、でも多分この生活してると、痩せてくわ、多分。だから、炭水化物よさよならなんていう話してたけど、別に炭水化物は、取っても、痩せる。これをね、ちょっと実証していこうかなと思って。だお腹いっぱいになりつつ、痩せられるよって。ね、栄養面はわかんないよ。もう、ないよ、栄養なんて。ただ、もやしはね、栄養あるでしょ。あんなに生命力にね、満ち溢れたね、食事ないんですから。だそんなんでさ、まあ、食事もね、少し考えたりとかして。あと、飲み物。なんだかんだ皆さん、ペットボトルの飲料買ったりしませんか？しますよ。人間だもの。ね、売ってるんだもの。買いますよ。コーヒーとか飲みませんか？飲みますよ。エナジードリンクとか飲みませんか？飲みますよ。人間だもの。ねえ。それは飲むんですけど、私はやめました。ねえ。朝は家で水を飲みます。昼はさすがにね、外なんでね。うん。マックでね。S サイズのね、ドリンクは飲みます。じゃあ夜。ねえ、ちょっと甘いもん飲みたいなーとか。シュワシュワしたの飲みたいなーとか。あると思う。もうそういうのはいいです。ね。飲み物もどうでもいいと。そんなわけでね。まあなんか、まああんま俺も水分取らないから言うほどね、なんか飲料水って買ったりしないんだけど、そこまでね、その、なんだろう。毎日毎日買ったりするんじゃなくて、ペットボトルでね、なんか一本買って、まあ、一週間に2回ぐらいかな、ペットボトルで買うぐらいの、2リットルぐらいのね、うん、買ったりするのはあるけども、それだってね、1本178円とか、そんなもんのね、ペットボトルのなんか飲み物を買ったりしますけど、やめようと。今私たちはどこに住んでるんですかと。ジャパニーズですよ。このジャパンに住んでるっていうことは、水道から飲める水がね、溢れ出てくるんですよ。ということは、別にミネラルウォーター買う必要もないしね。いいのよ。水道水飲めよと。美味しいよと、東京の水道水。ちょっとカルキ臭いかもしんないけども、大した問題じゃないんだから、そんなのね。正直今カルキ臭くないから。うちから出てる水道水意外と。昔はね、カルキ臭いななんて思った時もあったけど、全然そんなことないから。美味しい。意外と。なんで、飲み物も買いません。で、ね、水道水しか使いません。ということにしたのでね。まあ、わかんない時にはあるよ。もちろんね、常に我慢するのは無理かもしんない。やっぱ糖分が欲しい時ってあるじゃん、絶対。なんか、これ、低血糖症じゃねえとかさ、いう時あるじゃん。そういう時はね、まあ、ポカリ飲んだりとかあるかもしんないけど。でももう、基本がね、水道水にしようと思いました。なので、ほんと金使わないよ、もう俺。多分。だって食事ぐらいしか金使ってないんだからさ。体にね、取り込むものしか、ね、取ってないんだから、お金。だからそこをもう固定させちゃう。ってことで、ほんと月、ね、その、食事だけでさ、まあ、約ね、4万とね、飲み物はなんだかんだでね、なんだかんだ、4万5千、5万とか言ったと思うんだよね。そんな言ってんのかな、ちょっとわかんないけど。まあまあ4万5千くらい言ってるでしょ、飲み物も含めてね。行くか？うん、まあわかんねえけど。で、まだなんかそういうちょっとね、週末だからちょっと食べようとかさ、いろいろあるじゃない。その、ね、友達と飲み食いする以外でね、自分の中でのさ、ご褒美炭水化物とかさ。そういうの入れたらね、まあそれも趣味だしね、ストレス発散だからあれなんだけど、4万5千、5万してたわけじゃない。これが、1万5千円、固定になります。ね、食事が固定費。3万5千円ぐらい毎月浮くわ。食事だけでね。すごいね。うん、それが、1年間続いたなって話だからね。40万浮く。 素晴らしい。どうせもう生きてる意味もよくわかんないんだから、金使ってももう意味ないんだから、まあ、金食べても意味ないんだけどね、もちろんそこはね、どっちにも取れるんだけど、だったらまあ、金使わなくてもいいんじゃないかなと思ってね。まあ、そんな話ですよ。まあ、よくもまあこんなねえ、ご飯の話でそんな長く喋るなって話なんだけどさ、まあ、そんな感じよ。ダイエットにもなるし、お金も貯まるし、で毎日ね何食べようかなって考えなくても済むし、もうそんな感じ。どんどん景色が色褪せてくね。うん、彩りを失っていくわ。ねえ、なんか色づいた世界をねまた見たいなと思うけども、しょうがないよ今のメンタルじゃ。こうなってくよ、どんどんね、無駄なものっていうかね、そういうのは全部もう削減していく。もうそういう時期ね、断捨離ですよ、生活の断捨離。物を捨てることはする必要はね別にないと思うのよ。ただもうこれ以上買わなきゃいいだけの話でさ、あえて捨てる必要はないと思うんだよね。それだし、食べるものもね、そんななんか生活を豊かにしようみたいな、人生楽しもうみたいな、食はもういいんじゃない。友達とねするときはね、もちろんあると思うけども、一人の時はもういいよ、うどん食べてよね。そんなんで、いや、もやしとうどんもうこれだけでいいよね。そんなこと思いました。まあ、そんな最近なんですけど、食事そんな感じよ。だからさ、だからもうどんどんどんどんなんか削れるところ削ってっちゃうじゃん、人生のさ、どんどんスリムになってくんだけど、その体もそうだけど物事がどんどんスリムになってくじゃん。それはいいんだけどさ、なんか全てが必要最低限でいいやになっちゃうじゃん。そうすると、それも怖いなとは思うのよね。人間無駄があるから人間だし、生きていけるし、欲があるからやっていけるしって思うんだけどさ、なんかほんと良くなくなってきたなと思って。で、三大欲求あるじゃない、睡眠欲、食欲、性欲。もう食欲はこんなになったからさ。で、睡眠欲はさ、まあまあでもあるよ。まあ寝たいもんね。うん。動いてる時以外寝たいわけだからさ。まあ睡眠欲はね、まあまあ、ありますと。じゃあ、あと性欲。ここどうなのって話なんだけど、先週はね、一回もオナニーしなかったんだよね。気持ち落ち込んじゃってな、セックス自体にもう意味を見出せなかったから。エロいとかそういうんじゃなくてさ、ただ、チンコを出し入れしてるだけじゃん、っていう風になっちゃったから。まあもちろんね、そういうエロいビデオを見れば、それはね、反応もするし、なんだけど、でも別にって思っちゃう感じだったの、先週。でも俺このままだとやばいなと思って、なんかそのまま、まあ一生っていう話は極端なんだけど、もうずっと別にオナニーしなくてもいいやっていう感じにもちょっとなりつつあったんだけど、それってちょっと怖いなと思って、その三大欲求がどんどんどんどん削られてくじゃん。それ以外の欲もどんどん削られてってさ、何にも興味なくなってきて、世の中に。それ、まずいよねと思って。だから、ちょっと無理やりオナニーしようと思って、生命維持オナニーしました。2回したかな、今週ね。先週ゼロだったけど。生命維持だと思って。別になんか、いつもだったら、ねえ、ちょっと抜きたいなーと思って抜くじゃん。エロいのなんかいろいろ見たいなーつってさ、自分もエロいことしたいなーとか、そういうのはいろいろあるけど、そういうんじゃなくて、このままなんかオナニーもしないと危ねえぞと思って、 そういうわけで、ね、ちょっと命をつなぐためにオナニーをする、そのなんか性欲をかき立てるというかのためにオナニーしたっていうね感じでした。あ、まあ、もちろん立つものは立つしね、出るものは出ますし、いいんですけど、でもそういう感情すらもどんどんどんどん失っていくといよいよやばいから、無理にでもそういう時はオナニーしないとちょっとやばいかなと思って、でオナニーしましたね。ほんとね、もうそんな感じよ、うん、これでね立たなくなっちゃった、さらにね体も反応しなくなっちゃったとか言ったらもうそれちょっともう終わりなんだろうけど、まあ、そこはねいくらなんかわかんない、心の底ではさ、なんかこれただの中二病でさ、ね、なんか人生意味ないじゃんみたいな。そういうのは今更来てね、そんなのね、中二で本当に卒業しとけよって話なんだけど、40になって来ちゃったみたいなさ、そういうところでさ、まあ、ある意味、それがかっこいいと思ってるのか、ポーズなのかわかんないけど、それでね、人生になんか、諦め、を感じちゃったりとかね、そういうのが、ね、来てるだけなのかもしんないけど、でもそれも続くとさ本物になるじゃん。で今の状態、そういうね、なんていうの、本当にそういう気持ちだとしてもだよ、中二病とかじゃなくてリアルなやつだとしても、こういうのってやっぱ積み上がっていくものでもあると思うのよね。だからそういう時間が長ければ長いほど抜け出せにくくなると思うから、無理にでもそのオナニーするとかそういうのはね必要な話なんじゃないかなと思って、このなんか塞ぎ込んじゃってさ、まあね、ちょっと塞ぎ込みがちでね、もう食事もどうでもいいやになっちゃってはいるけどもさ、でこれでね食事もどうでもいいで性欲もね、もうどうでもいい、ね、抜きもしないで、何も面白くない、何も興味がない、誰とも会わない、これなったらね戻ってこれなくなっちゃうから多分ね、でラジオもねやめちゃったとかねなったらもういよいよだから、だから今週毎週ね、あの土日競馬とかあるんだけどさ、今週競馬やったのよ、日曜日、サツキ賞があったから。でもそれもね、ちょっと考えたの。ギャンブルとかもさ、お金かかるじゃん。なんだかんだ、どうせ買ってないしね。で、まあ、勝ったり負けたりだけどさ、負けることの方が多くてさ、ギャンブルなんてのはさ。で、年間通せばさ、じゃあいくら負けてんのって話じゃない？そう考えたら、もう、競馬もかけんのやめようかなとかちょっと思ったんだけど、なんかその人間の無駄がねどんどんなくなってっちゃうことがちょっと怖くて、ギャンブルすら競馬すらやめたらね、だってパチスロだって今封印したわけだしさ、一旦ね、まあ、再開するかもしんないけど、でも細々やってるね毎週の競馬、これもやめたらさ、なんだかわかんねえなと思って。やべえじゃん。もうだってさ、なんだろう、毎日ね、なんか美味しいもん食べて、毎日オナニーして、酒飲んで、競馬やって、パチスロやってみたいなさ、ほんとダメなね、独身男性の典型かもしんないけど、それがさ、一個ずつなくなってくじゃん。なんもなくなるよね。と思う。楽しみが。それでいいと思っちゃってるけどさ、今はさ。それは怖いなと思って。だから、競馬したわ。今週。なんか、危うい感じがして。オナニーと一緒。競馬もした。そういう意味では。そんな感じ。怖いね。そんな風に考えてさ。なんか今週生きてましたけど、だからなんかね、あと今週昨日なんだけど、 結構久しぶりなね、人からさ、連絡があって。でも日曜日のね、夜10時ぐらい、22時ぐらいだったんだけど、LINE が来てさ、今、そのなんか、仲間たちとね、渋谷で飲んでるんだと。で、パルさんよかったらちょっと来ませんかと。いうね、お誘いがあったわけ。結構久しぶりなメンツで、好きなメンツでさ。で、でも、会うってなったら2年ぶりとかそんなもんかな。コロナの前とかだと思うからさ。まあ、コロナになって本当ね、みんな会わなくなっちゃったんだよね、いろんな人ね。だからコロナ前ぐらいだと思うんだけど、2年ぶりぐらい。で、久しぶりのね、そういうお誘いだったからさ。まあ、嬉しい、反面。いつもだ、2年前だったら言ってたね。うん。なんだけど、やっぱこのメンタルの状態と、まあ、次の日仕事っていうのと、まあ、その日もね、もちろん仕事もあったし。で、夜もね、微妙に22時とかだったからさ。ちょっとなぁと思って。気が乗らず。2年前だったら無理して言ってんだよね。多分。と思うんだけど、なんかいろんな理由つけちゃってさ。夜も遅いしとか、明日も仕事だしとか、今日も仕事だったしとか。で、ちょっとメンタルも落ちてるしとか。なんかいろんな理由つけてさ。結局、誘い断っちゃって。よくないねーと思って。もしかしたらね、今回で誘ってくれた人たちも、まあ、ツイッターとかもね、繋がってたりとか、今は知らないけどね、ラジオをね、ちょっと聞いてくれてたりとかいう時期もあったのよ。だから、もしかしたら、俺がめちゃくちゃ今落ちてるっていうことを知ってて、で、ちょっと呼んで、なんか励まそうかとかね、話聞いてみようかとかって話になったんかもしれない。わかんないけどね、その話はね。どうだかは、真相は。もしかしたらね、みんないい人たちだからさ。だからそういうふうにちょっと企業を使ってくれたんかもしれないよ。だけど断っちゃった。まあでもね、言ってもまあ、22時ぐらいからはな、さすがに、でも昔は言ってたな。次の日はね、もちろん辛いけども、1時間でも2時間でもね、ちょっと会ってさ、話するだけでね、やっぱ違うからね。と思ったけどな、なんかな。落ちてんなと思って、気持ちも。行動に出ちゃうよね、ほんと。気持ち落ちてるとね、すべてにね。だからね、そう、この集まりがさ、次ね、いつ開催されるかもわかんないからさ、行きたかったんだけど。誘ってもらえ、ないよ。やっぱ2年とか経っちゃうとなかなか。そこで誘ってもらえてるっていうことはさ、やっぱそこで行かないとなっていうのはあるじゃん。ノミニケーションよ、本当にね。ちょっと顔出すだけでもさ。それがね、できなくなっちゃったね、この2週間。よろしくない、本当に。っていうのをちょっと思ってます。とか、そんな感じかね、最近はね。あとは、まあ、今週あった話、ちょっとしますけど、そうね、今週、あ、図書館行ったね、俺ね。その土曜日明治神宮ね、その卓球行くのやめちゃって、ね、何しようかななんて時にね、明治神宮行こうと思って明治神宮行くんだけど、その道中に、まあ、道中というか、まあ、家からね、あの駅前まで行くとね、最寄り駅の前に図書館があるのよ。で、そうだと思って図書館ちょっと入ろうと思って、で、図書館やっぱね、目につく本がてか、まあ興味が出るというかね、ちょっとなんか読みたいななんて思うのってさ、やっぱりなんか人生観とかさ、哲学とかさ、そっち方面のね、なんか本が読みたいというか気になるというかさ、何かね、今の考え落ち込んじゃってるところ突破口ないかなーなんて思って、で、そんなんでいろいろ見てたらさ、あのアンパンマンの作者柳瀬隆さんっているじゃない、この人の本がいくつか並んでて、で、ちょっと気になるなと思って読んだのよ。そしたらさ、柳瀬さんっ って、まあ、結構遅咲きの人っていうことは知ってはいたんだけど、あ、そこまで遅咲きだったんだっていう感じの人でさ、まあ、つってもね、まあ、みんなが一番知ってるのってさ、アンパンマン、じゃない。柳瀬隆さんって言ったらアンパンマン代表作だと思うんだけど、もちろん、アンパンマン生み出す前もね、なんだろう、みんなの童謡みたいなやつでさ、手のひらを太陽にとかの作詞とかしたのかなっていうのもなんか、あったりはするんだけど、で、漫画家デビューとかも34歳とか、そんぐらいなのね。まあ、ちょっと、昔の人で言うと遅咲きではあるけどね。で、漫画家やりながらね、そういう作詞とかも、いろんなマルチにやってたりはするんだけど、でも、まあね、俺たち今から考えればね、手のひらを太陽にとかすごいじゃんって思うけど、でもや漫画家だからさ、この人はさ、漫画家として、なんか代表作って呼べるものを特に生み出すこともなく、ずーっとやってて、30代、40代、ずーっとやってて、で、50歳になって、アンパンマンっていうのが、一応生まれはして、54歳でアンパンマンの絵本が出たんだって、一冊目。54歳よ。アンパンマンが世に出たの。ほぼね、そのなんかキャラクター自体50歳に出たけど、本として出たのはもう54歳。で、そっから、じわじわ人気が出て、アンパンマンのテレビが放送されたのが、柳瀬さんね、69歳の時よ。代表作、アンパンマンのテレビ化は69歳。だから、ね、本当に遅咲きっちゃ遅咲きだけどさ、その時、それだけね、貯めてたもんが爆発したわけだけどさ。いや、アンパンマン知らない人いないもん。今、日本に住んでて。いないよね。これはいないと言っても過言ではないレベルでいないよね。アンパンマン知らないはいないよね。っていうぐらいのものじゃん。すごいね、ものが生み出されたわけなんだけど。69歳、テレビ化。で、そんな人が言う言葉だから、いろいろなんか、染みるなというか、いうのはあってさ、まあね、その、やってるフィールドもね、クオリティも違うかもしれないけど、俺も長くさ、こうやってポッドキャストとかやったりとかしてさ、ね、一応、長くは続けてるじゃない。内容はどうだか知らないよ。俺は好きだよ、この内容。ラジオね。後から聞き直すと、うん、結構面白いじゃんって毎週思うよ。まあ最近はあんま自分のラジオ聞かないけど、たまに聞くとね、あれ意外と、おもろいなこいつって思いながら、まあ、聞くときは聞いてますね。別に色褪せないよね。昔のが面白かったとかさ、いろいろあるけど、意外と今のも面白いよ、意外とね。うん、俺好きなんだよ意外とこのラジオね。じゃなかったらま続かないんだけど、俺の理想の形で喋らせていただいてるわけ、毎週2時間で。ただ世間に受け入れられてるのかっていうと、まあ、鳴かず飛ばずでしょ。ね。って思ってます。一応ね、先週とかもね、Apple Podcast の人気ポッドキャストみたいな特集には入ってましたけど、まあ、鳴かず飛ばずでしょ。ね。それはもうしょうがないよ。で、このままね、ラジオ、ね、ポッドキャスト続けても、特にね、大ヒットするわけでもないし、バズるわけでもないからさ。って思ってはいるけど。でも、柳瀬さんの、そういう、お話、言葉を聞くと、やっぱ諦めるな、という話なんだって。もう、なんかその柳瀬さんの、柳瀬さんって言いにくいね。柳瀬さんの、その先輩の漫画家とかがね、言ってた話らしいんだけど、一寸先は闇じゃないぞ。一寸先は光だぞ、っていう話があって。やっぱり長く続けて継続していくことによって、 本当に隣に光があるんだって。でもそれはさ、本当にその40代、30代、40代をさ、それこそ50代もかもしんないけどさ、ね、50代半ばぐらいまで、本当そのヒット作に恵まれないで、ずーっと耐えて、20年とかやってきた人だからこそ言える話でもあるじゃない、そういう話って。継続して諦めないことだしたらあるよと、光はあるよと、実際あるんだもんっていうね。こうやってアンパンマン50歳だよ、キャラクターができたのは。本が出たの54歳、テレビ化は69歳。あるよと。30代、40代ね。20年。20年ってすごいよね。まあ、いろんな仕事はしてたよ、もちろんね。だけどさ、それをさ、ね、腐ることなく、まあ、もしかしたら腐ってた時もあるかもしんないけどさ。でも腐ることなく続けてさ、あったわけだよね。だからそういう人の言葉はね、重いよねってちょっと思いつつ、であとはね、柳瀬さんが行き着いたところは、あの、この世の中はね、まあ、人生は喜ばせごっこって言ってました。結局人に喜んでもらうことをしましょうと、したら全ては後からついてくるよという話があって、確かにと思って。人生は喜ばせごっこ。なんかそこに詰まってるなと思う。もちろんね、なんか、お金を儲けるとかね、その人気になるとかね、有名になるとか、そういうのに視点を置いて動くのももちろんいいと思うし、そうすべきだなって思うところもあるけど、難しいよね、人生どういう風に生きるべきかっていうの。お金を稼ぐとこだけに考えてね、生きるってのはもちろんいいと思うし、有名になるっていうことだけをね考えて生きるのもいいんだけど、でも全てはね、人をね喜ばせること、喜ばせごっこをすることで結果両方手に入るんじゃないかって思ったりもするよね。それをちょっと柳瀬さんの言葉をね聞きながらさ、ちょっと考えたりとかして。でもこれってね、嫌われる勇気でね、おなじみアドラー先生も言っておりましたけども、他者貢献だよね、結局。他者に貢献すること、それはね、人を喜ばせることじゃん、結局はね。だから喜ばせごっこなんだよ。合致するんだよね、ここね。だから、まあ、幸せとはっていう話ではないけど、ね、柳瀬さんは人生は喜ばせごっこ。でも人生とはやっぱり生きるっていう前提であればね、生きていく前提であれば、まあ、幸せの方がいいはいいんだよね。どっちでもいいんだけど、ね、幸せでも不幸でもいいんだけど、まあどうせだったら幸せの方がいいっちゃいいかなとは思うじゃん。であれば喜ばせごっこだよね、他者貢献だよっていうところにやっぱり行き着くんだよなと思って。で結局今の俺のこの虚無感っていうの、これはなぜかっていうと、自分のためにしか生きてないから発生している現象だとも思うのよ。これが他人との関わりがもっと強ければ、この虚無感に襲われることはあまりないと思うんだよね。気づかないし、そもそもね。そこに陥らないと思うのよ、あんまり。もちろんあると思うよ。仕事がうまくいかないとか、プライベートが充実してないとか、いろいろあるかもしれないけど、やっぱり、周りに仲間がいたりとか、家族がいたりとか、 ね、子供がいたりとかわかんないけど、ね、そういうさ、周りのつながりがあればあるほど、で、あればあるほどさ、結局は、いい関係だからね、周りがつながってるわけであって、いい関係っていうことは喜ばせごっこができてるんだよね。他者貢献ができてんだよ。だから、いいのよ。だけど、やっぱこのコロナ禍もあったりとかして、なかなか人と会えないとか、ね、そういうのもあるし。で、俺もさ、その友人関係、そんな悪くなかったと思うのよ。2年ぐらい前まで。でもやっぱり今、なかなかやっぱり人と会わないし、会わなくなるとやっぱり疎遠になるからさ、で、よく連絡取った人ともさ、連絡取らなくなったりとかしちゃうじゃん。そういうの多分、すごい合ってると思うんだよね、現代ね。いろんな人に起きてることだと思うんだけど。でもそんな中さ、やっぱ家族とかはいるわけじゃん。ね、やっぱり年齢いったらね、結婚して子供生まれてとか。で、それがないんだよね、俺はね。で、そんな人も多いと思うよ、こうやってラジオ聞いてるリスナーの人はさ、同年代で、一人身でって人も結構いると思うよ。半々ぐらいなんじゃないかなと思うけど。そうした時にさ、で、ね、プライベートもね、特に打ち込めるものもないとか、で、仕事も辛いとか、ね、お金もあんまないとか、なんかもう、ね、彼女もいない。ないない尽くしですよ。そんな中、どうやって、生きてきゃいいんだいと。何の希望を持って生きてきゃいいんだい思うじゃん。これはね、ほんと孤独だからなんだよね。って思う。その、自分のためにしか生きてないんだよね。現状。そりゃそうなんだよ。ね、友達ともなかなかね、会わなくなっちゃって、家族もいないわけだから。だから本当に自分のためだけにしか生きてないからこんな感じに陥っちゃうんだよね。それは本当良くないなと思って、だから他者貢献、人を喜ばせるね、人生喜ばせごっこ、まあ、これを意識して生きていかないといかんのかなっていうのを思って、俺ちょっとボランティアとか参加してみたいなって思ってさ。ね、そしたら、喜んでもらえるわけじゃない。もしかしたらね、わかんないけどね、そこもね。やってみないと。でも喜ばせごっこだからさ。ね、ちょっとでも喜んでくれる人いたらいいな、なんて。思ってやるわけなんだけど。でもさ、ボランティアっていうのもさ、ポンコツなやつがさ、ボランティア参加しても迷惑じゃん。とかって考えちゃうとさ、ボランティアもね、やれんよなと思って。それはさ、なんか、ね、優秀な人がさ、ね、仕事やってて、で、定年してさ、で、老後どうしようみたいなさ、ボランティアでもしようかみたいな。だったらわかるよ。未来が明るいさ、大学生とかがね、ボランティアしようとかわかるよ。で、社会でね、活躍してて、さらになんか人をね、喜んでもらいたいと。いろんな人の助けをしたいと。ボランティアわかるよ。ポンコツなやつがさ、ボランティアしてもさ、迷惑じゃん。普通の人ができることがさ、できないわけじゃん、ポンコツは。猫の手も借りたいはずなのに、猫の手以上に邪魔だったりするわけじゃん、もしかしたら。それ考えるとさ、ボランティアもできんぞと思って。でも、その、自己評価がさ、著しく下がってるからさ、わからんよ。ね、実際行ってみないとわからんからさ、もしかしたらね、あの役に立つかもしんないし、喜んでもらえるかもしんないんだけど。でもさ、やっぱポンコツだしなーっていうのがよぎるとさ、いけんよね、と思って。とか、ちょっと。ね、ボランティアもね、やってみたいなんて思ったけど、その辺が頭よぎっちゃうよなーなんていうのもあります。そんな、ね、昨今でございますね。まあ、とかそんな感じかな。あとちなみに、 さっきちょっと前説のタイミングでね、リスナーの方が言ってましたけど、遅咲きな人ね、柳瀬隆さんだけじゃないですよ。カーネル・サンダース、ね、ケンタッキーフライドチキン作ったカーネル・サンダースも遅咲きですよっていう話が出て、ケンタッキーフライドチキンを作ったのが65歳だってさ、すごいよね。それでね、俺たちはクリスマスにね、未だにケンタッキーフライドチキン食ってるからね、すごいもんだよと思って。まあそんなね話もあるんで、俺もこうやってポッドキャストね、まあよくわかんないね、この状態でこれからもね続けていって20年とかね、やってったら、まああと10年ぐらいやってね、俺が50ぐらいになった時にね、一寸先は光かもしんないよね。こらえてこらえて遅咲きで、どうだろうね、どうなんだろうね。そんなことはねえ気がするけどね。これが限界だしね、今やって毎週毎週限界でやってるわけ。俺のキャパマックスでやってんだよこれ、なんだかんだね。だからさ、これ以上にもならないと思うし、これ今後ね。で、これ以下にはなっていくと思うのよ、もちろん。どんどんどんどんね、なんか、衰退はするわけじゃん、人間。だから、そんな中ね、あと10年頑張って、とか、続けられんのかね。正直今週もね、危ういなと思ったんだけど、やれんのかなと思って。気づいたらね、もうね、2時間喋ってるからね、なんだかんだね。で、いただいたお便りも読まずにね、一人でね、いろいろペラペラ喋ってますけども。じゃあちょっとお便りね、もらってるから、ちょっと読んでいきましょうか、この辺でね。じゃあお便り。ラジオネーム。結構、ね、ちょっと読んでないですね。じゃあちょっと、もう今日お別れのコーナーとか行かないでね。ちょっともう、お便り読んでね、で、終わりにしていきましょうか。お便りいくつかいただいてます。お便り、ラジオネーム匿名希望さん。パルさんこんばんは。パルさんにとって東京に住み続ける理由は何でしょうか。私も例外ではないのですが、東京はお金を持っていないと周りと比べてしまうことで惨めな気持ちになってしまう街だと思います。地方であればゆったりとお仕事されながら、週末は自転車で釣りに行き、畑で自分が食べる分の野菜を育てるなど、もっと精神的に豊かな生活ができるのではないでしょうか。また家賃も物価も断然安く、ご飯や自己投資にももっとお金を使えると思います。良くも悪くも、地方はパチンコもいっぱいあります。新潟などは歓楽街もしっかりしている上、ご飯も美味しく、東京へのアクセスもいいのでおすすめです。もし東京に住み続ける理由があれば教えていただきたいですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんだろうね、東京に住み続ける理由っていうのもね、まあ実家が近いっていうのは一つだよね。うん、まあ別に帰る帰らないはね、まあ別として、まあ帰りやすいっていうところは少しあって、だからやっぱり埼玉か東京っていう選択肢になってくるのはそこだと思うのよね。で、やっぱり東京、うん、最初に俺が一人暮らししようと思った時って、一つの決意があったんだけど、それは、一人で東京で生きていくぞっていう、まあ、そんなよくね、なんでもないんだけど、そういう決意があったわけで、一人暮らしをね、まあ、板橋で始めたんだけど、まあ、そっからなんだかんだね、まあ、埼玉行ったり東京行ったり埼玉行ったりってね、なんか繰り返していましたけども、でなんだかんだね、一人暮らしを続けているところで、で、あと東京にまあ憧れはねあったよ。埼玉ね、東京近いじゃん。別にね、電車でね、30分ぐらいでね、東京で出れちゃうんだけど、でもやっぱ東京住みたいなって気持ちが純粋にあったんだよ、昔は。 で、その中で、やっぱ好きな街があるわけじゃん。で、好きな街はどこかっていうと、普通にやっぱりね、池袋とかさ、埼玉県民がね、もう玄関口として使っている池袋。だいたい池袋行ったら埼玉県民しかいませんから。だから、やっぱ池袋に憧れがあったりとかして、池袋住んだよね。で、池袋住んでると、今度もうちょっと都心で行ったことない街遊び行きたいなと思って、で、まあ渋谷とか行ったことないのよあんまりね、その頃行く用事もないしさ、行きたいとも別に思わないんだけど行ったことはないのよ。だから行ってみたいし、ただ行っても特にすることはないから目的もないし、だったら日常に入れたいなって思って、で渋谷に徒歩で行けるところに住みたいなってすごい思ってです。で渋谷引っ越して、ね、なんだかでも4年ぐらいいますけど、そんな感じでなんかやっぱ憧れというか住んでみたい場所っていうのがやっぱり東京だったんだよね。だから住んでたわけなんだけど、まあ、正直もうなんか住みたいところは全部住んだんだよね。だいたい何度かねやっぱり引っ越しはしてるわけでさ、だから言うほど都心にこだわるってことも正直なくなったんだけど、気持ち的には。だけどじゃあ地方に行きたいかっていうと、そこはやっぱりまあ実家に帰りづらいっていうのも少しあるよね。なんだろうね、帰るわけじゃないんだけど帰りづらいところはちょっとなって思っちゃうのはなんかある、そういう心理があるじゃん。なんかさ、で年に一回しか帰らないかもしんないけど、それでも実家までねそんな遠くないところに住んでいたいなっていう何かがあるんだよね。だからよっぽどでない限り地方に住もうかなとはあんま思わないのはあるね、正直。だから沖縄とかね、そのぐらいまでなんかぶっ飛んだ考えでね、沖縄住んじゃうとかだったらね、まだあるかもしんないけど、そこまでぶっ飛んだことでない限り、まあ、このエリアな感じ、埼玉、東京、この辺かなと思ってます。そのぐらいの理由、ですよ。だから、でも本当はねもっとね地方に行ったりとかで土地が安いところに行けばさ、家賃だってね今まあ、6万5千だけどね、まあ、この場所でってか都内でね6万5千円で一人暮らししてるやついるっていうとさ、一応鉄筋コンクリートですよこのね部屋もね。そうやってねこうやって深夜にラジオするわけだからさ、そりゃね木造では喋れないからね、さすがにねガンガン響いちゃうからさ、せめてね、隣の声もしかしたら聞こえるかもしんないけど、それでも鉄筋コンクリートっていうね、ところは選ばざるを得なくてさ。それで6万5千円、ないぜ。多分。俺が一人暮らし始めた時だって、板橋とかで、超狭くて、エレベーターなくて、4階だか5階で。で、6万円だから。20年前で。20年経った今、鉄筋コンクリートで、渋谷区で、ね、歩いて明治神宮行けたりとか、渋谷の駅前まで行けるやつで、6万5千だからね。これは多分破格だと思ってます。すごい、ね、いい物件。だと思うよ。だから、なんか、ね、ここに住んじゃうね。まあ、次引っ越すときはどうなるかわかりませんけどもね。だからもう埼玉か東京か、本当に、沖縄か。まあ、あったかいところか沖縄か。まあ、この辺の選択肢になってくるのかなとはちょっと思ってますけどもね。そんな感じ、ね。ぐらいかな。本当はね、だってご飯も美味しくて安くてね、 家賃も安くてとかね、生活の負担がね、少なくなるからね、それでいて充実するわけだから、まあ、地方住んじゃう方が、もしかしたらね、なんか幸福度は高いのかもしんないよね。ちょっと考えましょう。ね。多分、そういうのも、今後生きていく中でいろいろ考えなくちゃいけないんだろうね。で、特に今結婚してるわけでも子供がいるわけでもないから。なんか、どうにでもね、動けるわけだしね。あんま縛られないで。ね。なんか、凝り固まった考え方ではなくてね。もうちょっと、うん。考え広めてもいいかもしんないね。結構、選択肢はあるもんね、日本。ね。うん、いくらでもあるもんね。で、今だったら通販でね、何でも届くじゃない？家に。まあ、離島でもない限りだったらね、すんげー安いところでもさ、どうにもなるもんね。近くに一個コンビニさえあればさ、日用品はそれ揃うし、まあ、田舎になかなかね、コンビニないかもしんないけど、まあ、コンビニあるところ探してさ、コンビニね、徒歩5分ぐらいであれば、それで、それだけでいいじゃん。あと家にネット繋がっててさ、でアマゾン届けばさ、どうにでもなるもんね。ほんとそれが一番いい暮らしかもしれませんな。むずいねその辺もね。あといただいてますお便り、ラジオネーム、ことささん、パルさんこんにちは。私は実況プレイ動画を10年ぐらいやってるのですが、全くファンがいなくて過疎の動画ばかりです。ラジオを継続してしっかり固定ファンがいるパルさんには頭が上がりません。さすがにもうモチベが上がらない状態です。しかし動画編集自体は今でも楽しく感じています。そこで動画編集代行というものに挑戦しようかなと思っています。大人気 YouTuber のパルさんなら聞いたことがあるかもあるかと思います。まずはしっかりと編集技術を学ぶためにこれから勉強していきます。またずっと前に料理動画も投稿したことがあるので、今後はこちらにも再挑戦したいと思います。パルさんが今年から彼女を作ろうと頑張っていますので、令和4年の私は、学んで挑戦していく年にしようと頑張ります。もしもお互いに頑張れたら、パルさんのウェディングムービー作っていいですかねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいな。もう、今ね、俺もね、ちょっとモチベーションがね、ゼロになっちゃったんでね、もう何もね、ないんですけどもね、気持ちがね。でもすごいよね、10年ね、やっぱこうやって実況プレイ動画とかもやっててさ、それでね、やっぱなかなかね、動画が伸びないとさ、モチベーション上がらないなんて当然だよね。もうラジオだってね、やっぱ聞いてくれてる人はね、こうやっているわけなんだけどさ、でもね、バズってるかっていうとそういうわけではないわけだしさ、そう考えるとさね、なんかまあ50歩100歩な話じゃない、そこはさ。だからね、でもやっぱり楽しいって思えることがあるんだよね、やってる中にね、多分ね。俺はなんかやっぱり自分がやったこととか考えたことを発信するのがやっぱなんだかんだで好きというかっていうのはやっぱ根底にあるんだろうしね。でラジオネームことささんに関してはね、動画編集自体は楽しいって思ってるんだもんね。やっぱそういうのはね、やっぱ10年やって思ってるってことはやっぱそうなんだよね。なんか大事なことだよね、そこね。だから、その動画編集代行。ね、今、結構あるよね、そういうのね。まあ、結構ね、大変な仕事だと思うんだけど、でも、副業としてもね、結構注目されたりとかもしてるじゃない。だから、いいよね。俺はなんかね、あんま、編集作業ってのがさ、あんま得意じゃないっていうよりは、そんなに好んでっていう感じでもなくて、だからこのラジオもさ、なるべく編集したくないから生放送でね、音楽とかも全部流して で、もう録音するだけにして、で、収録してる感じなんだけどさ。普通のポッドキャストの人だったら、音源だけ撮って、その後に BGM 流して、ね、編集してとかね、ジングル入れてとかさ。で、細かいところね、無音になってるところをカットしてとかさ。なんかいろんな調整してさ、編集してアップするじゃない。編集作業がね、もうめんどくさいってね、俺もね。で、動画編集もやっぱりね、結構ね、昔で俺 YouTube の動画出したことあったけど、結局行き着いたところは、なるべく編集しないで出したいっていう風にやっぱし行き着いちゃって。だからね、もちろんね、凝った編集したら、おもろいのよ。出来上がったものって。やっぱ、過去にね、アップしたもので、やっぱちゃんと編集してると、いいじゃん、なるよね。出来上がったもの何回も見ちゃうよ、自分で。いいじゃん、面白いじゃん、なるもんね。だからさ、やっぱそういうの大事よね。それを楽しいと思えるんだったらね、やっぱ続けていった方がいいと思うしさ。だから動画編集代行ね、ぜひなんか挑戦してもらって、ね、大変なこともあると思うけどさ、納期とかもあるしさ、やっぱしね、納品するわけだからさ、責任も生まれるしね。だけど、ね、今年は挑戦ってことで、ちょっとね、やってみたらね、なんか、また新しいものがね、見えるかもしれないからね。他にも、ね、そういう、料理動画とか、そういうのもね、昔やってたってことなんでね、それも挑戦したりとか、ね、なんか、モチベーションがね、あるうちに、いろんなことやっぱ挑戦しておきたいよね。なくなっちゃうときあるからさ。俺、今の俺みたいにね、一気にね、モチベーションっていう存在がなくなっちゃうときがあるから。そのときもう、おしまいだし、おしまいって言ったらあれだけど、また復活するかもしんないけど気持ちは。なかなか浮上しないからさ。そうなる前にね、やっぱ気持ちがいろいろあるうちにね、動ければ一番それがいいよね、と思うし。ね、俺もね、彼女を作ろうって。やってましたけど、この2週間完全にね、お休みしてますから、ちょっとこの気持ちがまた復活するのね、ちょっといつになるか分かりませんけどもね、ちょっと気長に待ってもらえたらと思ってね、回復したらね、気持ちがなんとか今年ギリギリ間に合うようにね、結婚まで進めていきたいなと思っておりますけどもね、ね、まあ、そんなお話でございますな。じゃあ、あといただいてます、お便り。ラジオネームサンクズさん、ピンチはチャンス、パルさん頑張れってね、お便りできました。ありがとうございます。ピンチはチャンス、まあそうなんだよね。そう、まあここをね、本当だから塞ぎ込んでさ、腐ってもしょうがないのよね。何にも変わらないんだから。まあ変わったところで何でもないんだけどさ、人生にとって別に何が変わろうが、何も影響を及ぼさないんだけど、別にね。まずそんなこと言って、ね、何もしないで、塞ぎ込んで、そんなんで10年経った時に、はって気がついて、いや、やっぱ俺生きていたいわって思った瞬間に、おいおい、この10年間、何もしてねえぞになっちゃうから、ね、なんか、何にも感情がないかもしんないけど、今は。無気力でね、何も感動もないけどもさ。でも、それでも、なんだかんだね、耐えて、で、できることをやって10年後、ああ、なんか何にも、生きる意味とかないと思ってたけども、生きたいって思った時に、最低限やっててよかったみたいな。物事をね、いろいろ。っていう風にしとかないとね、さすがに過去には戻れんからさ。最悪の状態は避けないといけないもんね。とかちょっと思ったりはしますけど。まあ、ピンチはね、まあ、ピンチはピンチだけど、まあ、捉え方でね、チャンスってのはあるよね。だから、さっきちょっと言ってた、食べるものとかも、ね、どうでもいいやってなってるけど、それピンチじゃん。 でもそっから食費を削るっていうことにも結びついたしね。でお金がね年間でね30万だ40万だ浮きますよとっていうのもあるし、そのねチャンスじゃん。さらにダイエットでこれにもつながるからチャンスじゃん。ピンチなんだよ。食欲っていう三大欲求の一つを丸つぶししてるんだけど、そっから生まれるチャンスもあるんだよね。ピンチはチャンス。ねえ、もうそういう風に考えて、結果良かったじゃん。ねえ、わかんない。栄養失調で倒れるかもしんないけど。でもね、いいかなと。まあ、そんな風にちょっと思いました。ありがとうございます。じゃあ、お便りいただきました。ラジオネーム。どうも僕ですさ。今更ながら、渋谷の観光名所として、渋谷スカイという場所があるみたいです。メンタルが来ている今だからこそ、渋谷のてっぺんに立って大声で叫ぶんだ。人がゴミのようだ、と。ありがとうございます。俺渋谷スカイって場所知らないな。どこなんだろう。どっかの、その、ビルの上とかの展望台ってことなのかな。なんかどっかね、展望台みたいに開放されたよね、どっかね、渋谷の。どこだっけ、渋谷、スクランブルスクエアとかだっけ、よくわかんないんだけど。ちょっと詳しく、私、知らないっす。渋谷スカイ。ちょっと行ってみようか。ね、こんな時だからこそ。ね。もしかしたら心が晴れるかもしんないもんね。人がゴミのようだ、つって。そう、人見ててもさ、何にも感じなくなっちゃってね、なんか最近ね。その人その人に感情とかはね、あるし人生とかもあるんだろうけど、別に DNA に組み込まれたプログラムがさ、ね、働いて動いてるだけじゃない？で別にさ、もう決められてるわけじゃん。正直。もうこの人は、何月、ね、何年、何月、何日、何時、こういう風に生きてるよっていうのはさ、ま、大体 DNA でも決められてるわけじゃん。だからさ、見ててもさ、なんか、ふーんみたいな。人見ても別にふーんとして思わなくなっちゃった。やだな、そんなのもな。人生つまんねえな、そんな風に見ててもな。人がゴミのように見えちゃうね。よくない。ねえ、ちょっとじゃあ渋谷スカイ行ってね、少し、頑張っていきましょう。じゃあね、あとは、いただいております。ラジオネーム、ラジオネームタカさん。パルさんこんばんは。なんだか先週から病んでいてびっくりしました。少しは良くなりましたか？なんで生きているかなんて考えても仕方ないですよ。両親から授かった命の意味はパルさんが元気でいること、そして早く恋をすれば人生の意味が分かってくると思います。私も、ビオ3は5年前から飲んでます。はっきり言うと前向きな気持ちに変化しました。嫌なことを引きずらなくなりましたよ。友達から性格が変わるから飲むことを勧められました。僕は食物繊維のサプリと一緒に飲んでいます。嫌なことがあっても立ち直りが早くなりました。とにかく頑張れとは言いません。少しでも、パルさんの力になりたいです。オフ会もやりたいですね。早く心の状態が良くなりますようにというね、お便りいただきました。ありがとうございます。優しい。ね。優しいお便り。ありがとうございます。いや、そうなのよね。ほんと。ちょっと精神ね、ちょっと来ちゃってるからね。まあ、あれですけども、そう。生きてる意味を考えても、まあ、しゃあないんすよね。ほんとにね。で、結局、まあ、俺が、なんだろう。生きてる理由も、死なない理由も、まあ、両親ってのは絶対あるよね。まあ、このラジオとかっていう以上に両親の存在でかいよね。だって俺が元気で生きてないと悲しむじゃん。それは間違いなくてさ。だからやっぱ元気でできる限りね、まあ、限界はあるけども、それなりに元気でさ。まあ達者で暮らしてんのかっていうね。そんな状態でさ、まあもちろん心配もかけてると思うし、 ね、早くなんか落ち着いてほしいって思われてると思うよ。仕事だったりとかね、結婚だったりとかわかんないけどさ、いろいろあると思うけど。でも、まあまあ、どれもね、うまくいってないかもしんないけど、それでも元気でいてくれたらっていうね、思いなわけじゃん、親としても。まあ元気じゃないんですけどね、すいません。ね。心も体も、まあ元気じゃないんですけども、ね、もうないない尽くしなんですけど、そこもね、体も心も仕事もプライベートも、ね、どれも、あんまりなんですけど、でまあ生きてるは生きてるよね。生きてるだけでいいのよ、親としては、多分。で、俺死んじゃったらね、これは大変なことですから、本当に。だから死ねない。っていうのはある。うん、ね、本当だよね。だから、そういう意味ではね、本当。授かった命はね、うん、俺が、まあ、元気でね、うん、いること。まあ、生きていること。まあ、これが意味っちゃ意味よね、本当ね。っていうのはあると思います。で、あとは、やっぱ恋をする。これが人生の意味がね、分かってくると思いますよっていう話だから。から結局一人で生きててもね、その、子の表現というか、子の証明、子の実現。ここにしかフォーカスが当たらなくなるから。で、それができなかった時どうすんだいって話になっちゃって。どうにもならんわいって話になっちゃうんだけど。で、これが、やっぱり、ね、パートナーなり、子供がいた時には違うんだよね。と思う。これは、もしかしたらもう結婚してる人には分かんない話なのかもしんない。独身の人にしか、年齢いって、自己実現ができなかった独身男性にしか、もう分かり得ない話かもしんない。結婚したって変わんないよとかさ、結婚した方が辛いよとかってあるかもしんないけど、それは、その年まで独身ではないから、分からん話だし、こっちも結婚した後の話は分かんないし、それはもうお互い分かんない話なんだけど。でも、いろんなタイプの人がいると思うからさ、やっぱ結婚して、子供ができて。で、それが本来のね、人間の形でもあるからさ。外れちゃってんだよね、本来の人間の形からね、今ね。その、子孫繁栄っていうさ、大前提があるわけじゃん。人間には、ってか生物には。そっから外れちゃってるイレギュラーな状態なわけよ。そりゃね、こうなっちゃうのよ。本来、子孫繁栄なのよ。だから、こんな考えに至る前に、家族はできてるのよ。だから、こんな考えにはまず至らないんで、そこまで。てか、こんな考えしてる暇ないんだから、本当は。それどころじゃないんだから、家族守るために生きなくちゃいけないんだし。必死なんだから。こっちはもう、必死じゃないのよ。本当に。ないから何もね、うん、なんていうのがあるので、やっぱり恋をしてパートナーをね見つけて、で子供、まあもうそれはね授かり物だからわかんないけど、できなかったらできないしね、もう高齢もあるからさ、多分結婚するにしたらね、自分も高齢だし相手も多分高齢だから、それはわかんないけど、それは授かり物なんであれですが、やっぱパートナーがねいるいないで全然違うと思うんで、前向きになるよと。ね、いう話だと思うんでね。まあ、そこでも生きる意味がね、少し、なんか、できるかなとも思うし。婚活だな、やっぱな、今年はな。ちょっとビオ3を飲んでね、ちょっと前向きになって、それで、婚活、頑張りましょう。うん。そんな感じでね、頑張っていきたい。ね、オフ会もね、ちょっとコロナ落ち着いたらね、やりたいですね、ほんとね。なんか気楽な感じでね、楽しくやれたらいいですね。まあその時までにね、まあメンタルが戻んないとね、オフ会とかもできないと思うんでね。まあなんとかちょっとね、戻った頃には、ね、コロナも収まってるでしょう。したら、ね、じゃあ結構長いぞメンタル回復するまで、 時間かかりますね、なんて話ですけどもね。まあそのうちねオフ会もねできたらなと思っております。ありがとうございます。じゃあ最後、ちょっと今日なんか他に喋りたかったことをね、読めてないのだけ、喋れてないことだけね、つらっとお話しして今日終わりにしたいと思います。なんだかんだ2時間以上喋っとるというね。本当は、なんかもっと、そのね、まあ、今週カフェでね、4時間自問自答してね、書き綴ったね、テキストを、後半はね、もう30分ぐらいもうね、ずっと読み続ける放送になるのかなと思ったんだけど、それ読んでたら3時間になっちゃうからね。今日もそんなん読めないんですけどもね、俺の心のね、うちにしまっておこうかなと思いますけど、他今日喋りたかったこと、うわあった来週に持ってこねえ、そうだね、意外とあったんだな。ありました。うん、一つはパズドラ、まあ、パズドラの話もいいけど、まあ、パズドラやめてしまったらいよいよだなってっていうのね、もういよいよが多いんだけど、っていうのもあってさ、パズドラ続けてますけど、やっぱね、10年レベルでやってるものを急にやめちゃうっていうのは危ういよね。うん、だからパズドラもやめない、生命維持のためにやめない、オナニーもやめない、ラジオもやめない。それをやめない限り繋がってっから、社会と世界とね、思うんで、パズドラもね、やってんですけど。いや、パズドラがね、iOS、ね、iPhone とか iPad とか、iOS ってね、やつなんだけど、iOS の場合って、これまでってね、なんか雑誌にシリアルコードついてきて、キャラクターもらえるよみたいなキャンペーンとかあったりするんだけど、iOS ってそれがね、これまでできなかったの。昔はできたんだけど、最初の頃は。だけど、アップルの規約の問題で、そういうのできなくなっちゃったのよ。だから、なんか雑誌でね、この雑誌買うとシリアルコードついてきて、シリアルコード入れるとキャラクターゲットできますっていうイベントとかね、あったりするんだけど、それは iOS ではできなくて、ここ何年もずっと。Android のみだったんだよね。なんだけど、ここ最近、Apple の規約が変わりまして、iOS でもですね、雑誌につくシリアルコード、使えるようになりました。で、先週、週刊少年サンデー、これにシリアルコードつきまして、で、名探偵コナンに出てくる、古谷レイっていうね、まあ、人気の、女性人気のね、キャラクターがいるんですけど。まあ、このね、シリアルコードがついてきますよ、つって。で、私、ね、iOS でも使えるようになったって聞いたので、サンデーをね、2冊買いました。ね。もうなんか結構ね、コンビニからね、サンデーがね、もう、なんか、存在しなくなるというね、もうみんなが買っちゃってなくなるっていうね、そんな状況が生まれたらしいんですけどもね。俺、サンデーウェブリっていうのでさ、サンデーのね、アプリで、買ってんのよね。サブスクで。毎週。ね、月額で払って、サンデー読んでんのよ、毎週。だからさ、でも、サンデーウェブリの、その、電子書籍だと、シリアルコードついてこないのよ。だから本買っちゃったのよ。ね、読まないのに。だって読んでんだもん、電子書籍でね。で、読まない本で2冊買っちゃったんだけどもさ。まあ、そんなね、パズドラ。だから、ね、またこういうイベントあると思うんでね、雑誌につく、ね、シリアルコード系ね。これからはいけますよ、皆さん。だから、iOS の皆さんもね、うん、そういうイベントあったらね、これまではね、なんか、Android だけじゃんって思ってたかもしれないけど、いけますんで。ね、またその時はね、本買いましょう。ね、サンデーについてるときはサンデー買いましょう。ね、サンデーのね、発行部数とか多分どんどん落ちてるからね。こういうときに上げてあげないとね。でもなんかビックリマンチョコみたいだよね。シールだけ 取って本捨てるみたいな、なんかねチョコ捨てるみたいな感じだよね。シリアルコードだけね、取って雑誌捨てるみたいな、悲しいよねそれもね。一応読んでください。面白い漫画いっぱいあるからサンデー、ほんと俺結構読んでるよサンデーの漫画。半分ぐらい読んでんじゃない。雑誌って結構2、3個しか読まなかったりするじゃない、連載してんの。半分ぐらい読んでるよ結構。全部面白いよサンデーって。俺好き、そんな感じかな。あとはもう来週話そうかな、いろいろまだ少しあったけど。まあみんなは別に望んでないね、コーナーとかもね。ちょうどなんてワンシーズンに一回ね、喋りたい話ってあるじゃないですか、好評じゃないやつとかさ、まあ、あったんでね、まあ、それ来週喋りましょう。まとめてはいたんですけど、まあそんな感じでしょうか。じゃあまあ今日もね長くちょっと喋っちゃった、2時間半ぐらい喋ってる喋るね、メンタルやられててさ、喋ることもねえかななんて思って始めたけど、あるんだな人間な、喋り始めたら喋っちゃうんだな2時間半もな、びっくりするわ。いや、そんなわけでね、ちょっともう時間もね長くやりすぎちゃうんでね、この辺でねちょっと終わりにしたいと思うんですけども、来週は、4月の25日の月曜日、またね22時から、YouTube の方でね、まあ、前説という名のね雑談した後に、まあ、1時間ぐらいしてね、その後本編、このポッドキャストのね、生収録やっていきたいと思いますんでね、まあ、よかったら YouTube の方もね遊びに来ていただけたらと思います。まあね、そんな感じでメンタルはねなかなか戻りませんけども、来週も多分戻んない気はしますけど、まあいろんなことね、またちょ興味がないからだ今な、何にも興味持てなくて面白いとも思えないからさ、この休みね次の水曜日次の土曜日なんかできればいいなと思うけど、結局ななんかベッドに横たわって終わってる気すんだけど、でもなんかするでしょね、やっぱラジオのためならっていうね、喋ることねないとやだもんね、せっかく一週間に一回喋るんだからさ、だから何かしらねやってくることを信じてね、明日の俺に期待してね、もう今日の俺はもうダメですから、ダメっていうかもう終わりですからね、もうすべては明日に託してね、この後は出ましょう、そんな感じでね、なんだかんだ俺今日のラジオ嫌いじゃないよ、みんながどう思うかは知らんけどね、俺は今日意外と好き、こんな感じの放送好きなんで、多分理想系かどうかわからないけどね、私は、好きなタイプの放送でしたね。まあね、これがね多分ギャップがあるんだろうね、そのみんなが面白いとかも望んでいるラジオと俺が面白いと思ってるとか望んでるラジオが合致してればバズるわけじゃん。でこう合致してないんで多分ね、俺がこんな形がいいなって思ってるものと世間が合致しないから、まあ鳴かず飛ばずなんだなーと思うんだけどね、俺はこんな感じが好きでした。いい放送だったと思いますよね、なんだかんだでね、先々週とかね、なんか自分でやっててもねよくわかんないななんて思いながらやってたし、先週はねよりカオスだったしね、今週は私好きですね、自分でも久しぶりにね聞き返そうかなって思いますけどね、わかんない言ってるだけかな、まあそんなんでね、もう こんな話ずっとしてるとね、なんかこのままね寝ないで仕事行くことになっちゃいますんで、この辺で終わってね、まあ明日ね頑張って仕事にね行ってきたいと思います。メンタルもねなんとか復活できるようになんか頑張ります。ビオ3飲んで前向きにねやっていきたいと思いますんでね、よかったらまた来週もね聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは また来週お会いいたしましょう。さよなら。